なんだいアリスさん。
あのね。
おう。
今日のお題って無駄知識でしょ。
そうだね。
うん。そこでだ。アリスがものすごい無駄知識を知ってる。
お、なんだい。
うん。あのね、お寿司に乗ってる甘エビってあるでしょ。
甘エビっていうのはエビのことかい。
そう、甘くて美味しいやつ。
甘くて美味しい甘エビね。
うん。お寿司の中で一番好きなんだけど。
いやー、俺は好きじゃないね。
なんで？
え、いやー、エビ自体があんまり好きじゃないね。
あんなに美味しいのに。じゃあ、ピーチャーさんと寿司に行った時はアリスがエビをもらいます。
そういうことだ。
それでね、そのエビなんだけど。
うん。
こう、子持ちのエビとかってこう、お腹にいっぱいこう、卵を抱えてたりするけどね。
そうだね。
うん。その卵が飼えると、全部オスなの。
ほうほうほう。全部オス。
うん、メスがいないの。
ということは何かい？どうやって子孫を残すんだい？
それはね、甘エビが5年経つと、
お
みんなが性転換をし始めるんだよ。
ほうほうほう。
だんだん女の子になっていくんだよ。
なるほど。
うん。それで、こう、性転換前のオスと、多分、交尾して、こう、子孫残していくんだけど、
うんうん。
甘エビって5年経ったらメスになるんだから、
うん。
ピーチャーさんもあと5年経ったらメスになるかもしれないよ。
何をわけのわからないことを言ってるんだね、君は。俺はもうすでに27年生きてるよ。こんばんは、ライブンズナイトのお時間でーす。この番組では大公開時代オンライン、大森のとつサーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、途中から進化しそうであまり変わらないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして、日々そんなに努力はしていないリスラシムです。
この二人でお送りしまーす。本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませー。というわけでですね、
うん、
甘エビって、
うん、
途中でメスになるのかよ、
うん、まあ、全部オスなの最初は。
なるほど。そうそうそう、ね、27年といえばね、今日うちのまあ仕事先にですね、まあ、大公開をやってるある方がこうやってきたわけでございますよ。突然ですね、はい。で、いきなり俺年齢聞かれて、何歳って聞かれて、何歳に見えますかって言ったら、30歳って言われてね、30何歳とかって言おうとして、おい、ちょっと待てとね。いやー、一応こう見えても私27歳でございます。ただね、いきなりそう、ズバッと30オーバーと言ってくれるね、その人にはちょっとときめいてしまいましたね。はい。ちょっとときめきを感じてしまいましたね。
ときめいたんだ。
はい。で、まあ、
大人に見られて嬉しかったの？
いやー、どうなんでしょうね。で、まあ、それとは全く別の話なんですが、この前、大阪のちょっとしたオフ会ですね。それがあるときに、まあ、某ソランシアさんがですね、私を思った以上に若く見えたって言ったからね、一体どっちやねんとね。はい。一体どっちやねんとね、こう、俺は若い、見た目は若いのか、それともおっさんなのかというのがね、非常に疑問ではございます。まあ、あと5年経っても女にはなりません、ということですね。
なってもいいよ。
勘弁してくれ。いや、まあ確かにね、なんでしょうかね、女性の体には興味ありますけどね。俺は男でいたいですね、はい。
でもね、例えば人間も二十歳過ぎたらだんだん女になっていくっていう世界だったらどう？全部男で。
え？二十歳過ぎたら女になっていく？
そうそうそうそう。
いや、俺は逆の方がいいな。
逆？じゃあ二十歳まで女で。待って？あれ？
なんだい？
あれ？でもさ。
はい。
あれ？でもそれじゃダメだよ。
なんでなんで？
例えば、男になりかけた時に結婚しても、うん、子供できないよ。
ああ、そっかそっか。 まあでもあれじゃないですか、もう必然的に言うたら二十歳以内の人と付き合えるわけじゃないですか。
おお
でしょでしょでしょ。
うん、
それ
あでもあれだね、二十歳まで男だったら幼女いないね。
そうそうなのよ。
あなんかすごいわすごいわ、嬉しそうな声を。
いやいやいやいや、何の話じゃない、
うわ
何の話でしょうか。おっと、ちなみに、はい、マクロがオフになってたりしてなかったりしてたりしてなかったりということで。はい、まあ、それとですね、あと全く関係ない話なんですが、
はい、
今、大航海時代の流れですね、うどん食べたとね、はい、言っていただいてる方がいます。
食べに
来たんだ。なんか、うどん食べてきましたってね、うどん食べたっていう、こう、バサコメを私の目の前でこう、やっていただいてですね。で、どこで食べてきましたって言ったら、香川です。うちの店には来たのかなとかっていうですね。
うんうんうん。
まあ、今日ですね、その、まあ、他の私の知り合いが来て、うどん屋オープンしてんって言ったらですね、うん、おう、なんてうどん、あの、長尾うどんか。まあ、長尾っていうのは俺の本名なんですけどね。って言ったらですね、いや、違います、違います。情熱うどん、わらくっていううどん屋ですよ。って言ったら、おう、おう、めっちゃ有名やんとかね、そういう感想もいただいてですね。はい。というわけで、ちょっと嬉しかったりする。まあ私は全く関係ないんですけどね。まあ関係あるっちゃ、
うん、あるよ。喜ばしいことじゃないか。
そうですね。まあそういうわけでですね、あの情熱うどんわらく、香川に行った際にはよろしくお願いいたします。
わーいいなー。
はい、ではではでは、ですね、まあそんな感じで今日も適当に始めていきたいと思います。ライブンズナイトよろしくお願いします。はい、で、今日のお題なんですが、今日のお題は、まあ、先ほど言った通りですね、無駄知識でございます。まあ知っていてもあまり意味のない無駄な知識を募集します。ここぞとばかりに豆知識を披露するも OK。 まさにどうでもいいことを書いてくれても問題なし。大学公開時代オンラインの中のことからリアルのことまで幅広く募集しますということでですね、まだまだ募集を募っております。まあ無駄知識、簡単なことから、うおーと思うような知識までですね、皆さん披露してください。
はい
はい、なんでしょう。
あのね、
はい、
無駄知識っていうか、みんなもしかしたら知ってると思うんだけど、
はいはいはい、
僕今日気づいたことがあるんだよ。
なんだい。
あのさ、うん、頭に思い浮かんでね、パイのお頭付きっていう文字を思い浮かんでね。
パイのお頭付き、
うん、なんて書く。
パイ、パイはカタカナですよね。
お頭付きね。
はい、
お頭付き、
パイのお、
ダメだよ、うっちゃ。
お頭って頭じゃないですか。
そうなんだよ、僕も頭かと思ってたんだよ。
はいはいはい。
お頭のおは音中のおかと思ってたんだよ。
いやいや、ないね。あー、ひらがなのおじゃないですか、俺は。
違うの、夫のおなの、
はい、
あ、嬉しい。
ちょっと待ってください。お頭つき、
お頭つきって打ってみて、変換してみて。
お頭つき、ほんまや、おの頭つきですよ。はぁー、
嬉しい、よかった、同類だった。
これはびっくりですね。はい、皆さん、今、IME または A 特の人はですね、お頭付きで変換してみてください。すごい変換ですね、これ。わーわーわーわーわ
ー、びっくりでしょ。
これはちょっとびっくりしましたね。まあ、そんな感じでの知識をですね、皆さん募集しておりますんで、ぜひぜひお願いいたします。で、どこに投稿すればいいかっていうのはですね、レイブンズナイト掲示板、レイブンズナイトって検索していただきましたら、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらの第110回放送、こちらのお題のコーナーへ返信してください。書き込む際にですね、あの HRR と入力って欄がございます。そちらに半角大文字で HRR と入力した上で書き込みボタンを押していただかないと書き込みが反映されませんので、どうぞご注意ください。ちなみにですね、レイブンズナイトでは IRC チャットと、あと大航海時代オンラインゲーム内のチャットルームを設けております。IRC チャットはですね、参加方法は IRC チャットへの道、レイブンズナイト IRC チャットへの道というアドレスが、同スレッドの一番上にございますので、そちらを調べてですね、参加してください。で、そちらのですね、 IRC チャットルームに参加することによって、リアルタイムでですね、MC に突っ込み入れることができまーす。あるキーワードを打つとですね、例えば、アットマーク、殴ると。はい、殴る。こんな感じでですね、リアルタイムに、MC に突っ込みを入れることが可能です。まあ、読み間違え、失言、妄言、放送禁止用語とかですね、バンバン飛び交ったりしたらですね、容赦なく突っ込みしてください。ユーザー参加型のラジオ番組ということで。でもってですね、大公開のチャットルームに関しましては、現在のところ、ノトスサーバーと、エウロスサーバーでいいのかな？はい、ノトスサーバーとエウロスサーバー準備しております。私、エイジャルに、アピール、まあ、テル送っていただくか、まあ、リスボンがですね、一応放送ブースになってたりしてるんですけど、リスボンの港前に来ていただければ無条件で、チャットルームに、誘い込んでしまいますので、まあ、なんだろう。
来てね。
そういうことです。
エオロスはね、僕はロンドンの噴水前でいるんですけど、アリス・セラフィムは、アリス・セラフィムのこの真ん中のところ中頃、アリスとセラフィムの間に中頃です。
はい。
来てください。
はーい、というわけで今日も楽しんでいきましょうと、その前にですね、今日はですね、突発企画としてある方をお呼びしたいと思いまーす。
誰だ？
はい、少々お待ちください。少々お待ちください。現在呼び出し中でございます。現在呼び出し中、現在呼び出し中、よいしょ。はい、現在呼び出し中でございます。
誰かな。
さあ、誰でしょう。どうも、こんばんは。もしもーし。
もしもーし。
お姉さまーん。あれ？です、です、です、です。お、お姉さま？
チース。
はーい、今日のゲスト、ソランシアお姉さまでございます。
こんばんは。
あれ？
チーズ、チーズ、チーズ。
お久しぶり、久方ぶりでございまーす。
聞こえてますか？
はい、聞こえてまーす。
聞こえてまーす。
あれ？
ちょっとだけ僕は小さく聞こえる。
こんばんはーす。こんばんはーす。
はい、どうもこんばんはー。そらしゃお姉様、こちらの声聞こえてたら返事をしてくださーい。
聞こえてます。聞こえてます。
はい、ありがとうございます。というわけで、まあそんな感じでですね、今日ソランシアお姉様に、来ていただきました。まあ、来ていただいたところで、
うん、
次のコーナー。
いや、皆さんご無沙汰してます。
どうもご無沙汰でございます。今ですね、リスボン前にもソランシアお姉様来ていただいたみたいでして、
今来てたんですけど、とりあえず、納品しろって言われたんで、納品してます。
いてらっしゃいます。
なんか、メール見てたらね、うん、6月から入ってなかったっぽ。
あ、なるほど。まあ、そんなわけでですね、大公開事情もいろいろとこう、代わりに変わりまくってまして、今からですね、いつもの通り、DOL ヘッドラインということでですね、大公開の中の報告だとか、まあ、先週、チラチラっとあった近況報告やっていきたいのだなぁと思ってますんで、まあ、オフ会の話に関しましては、ここでやっていきましょう。というわけで、DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、大公開事前オンラインの公式サイトで起こったニュース、出来事、リアルの近況の報告、なんかいろいろと、皆様にお伝えしていくコーナーでーす。いや、久しぶりにね、ゲストを呼んでね、しかもそれがまた非常に久方のね、ソランシアお姉様ということでですね、ちょっと私いつものテンションが、いつもよりですね、なんか変になってます。はい。
みんな元気だったかな。久しぶりだね。
お久しぶりでございます。はい、まあそんな感じでですね、DOL ヘッドライン公式サイトのワールドニューストピックスバンバン行っていきましょう。
はい、
DOL ヘッドライン、大公開事前オンライン、グルセールスール、ワールドニュース。あ、どこまで？一週間飛んだんですよね。投票結果の掲載とか、まあ、その辺はもう無視して、10月14日、サーバーアップデート情報。はい、まずですね、不具合修正ということで、キャラクター名に特定の文字が含まれている場合に、マイデータ設定ができないことがあった不具合を修正。 はい、で、機能変更、東京ゲームショー2008に出展した、私有台専用のイベントに関する初期能の終了でございます。一応東京ゲームショーでは、特別ロムの付属シリアルナンバーの有効期限は2008年12月27日水曜日午前10時30分までとなります。ご了承くださいということで、はい、まあ、そんな感じでですね、ワールド、ごめんなさい、東京ゲームショーが、まあ、あったわけでございますが、まあ、今はですね、そのゲームブースもそうなんですが、それ以外の、面白い商品とかね、面白いアイテム、ソフトウェアとかがね、そっちの方がなんか、有力だったっていう話も、ちょくちょく、まあ、聞いてきます。今、有名なところだったら、なんだったっけな、電脳フィギュア、
うん、
っていうのがなんか、結構、話題になってるみたいでございますが、はい、まあ、その話は後でしましょう。続きまして、第38回大回戦の戦闘結果が掲載されております。もう1週間飛んでるんで、戦闘結果、もう結果だけ、どことどこが戦って結果だけ、どっちが勝ったかという結果だけですね。何回結果だけって言ってんねん、ツッコミはなしの方向で、皆様にお伝えしていきたいと思います。ではまずは、ボレアスサーバー、こちらは攻略目標がですね、イスパニア同盟国のサンフアン、対戦国は、フランス&イングランド VS、イスパニア&ベネチア。こちらですね、一応チュニスがトップだったんですが、投票期間中にチュニスがフランス同盟国となったため、攻略目標は時点のサンフアンが繰り上げとなりましたということで、海戦海域、サンファン沖、アンテル諸島沖、こちらの戦闘結果はフランスの勝利となりました。勝率フランス軍が 62%、 イスパニア 38%、 それによるマーチの影響度、サンファンはフランスが 44% から 60% へアップ、イングランドは 3% から 11% へアップ、そしてイスパニアは 50% から 25% へダウン、ベネチア 0% 変わらずということで、マーチの色がひっくり返りましたね。旗が完全にひっくり返りましたと。
おお、でも遠いところだから結構大変だっただろうね。
かもしれませんね。はい、ではもう一つ、続きまして、ゼビロサーバー、こちら攻略目標は、ネーデルランド同盟国のアンコナ。はい、対戦国はフランス VS ネーデルランド。あれ？
え？
はい、ですね、連盟投票の結果がですね、イングランド、ポルトガルともに生還。
え、何それ。
はい、で2カ国が生還となったため、連盟は成立しませんでしたということで、初の、まあ、連盟で対戦が始まってから初のですね、1国家 VS 1国家での戦闘になりました。
そんなことあるんだ。
ですね。ですので、ゼフィロスサーバーではですね、なんとフランス VS ネーデルランドのみでの対戦になりましたね。これなんでだろう。
これさ、なんかすごい裏手は太郎でわかんないんだけどさ、今の世界情勢ってどんな感じなの？
いや、ゼフィロスサーバーはさすがに私もわからないですね。
あ、そっか、今ゼヒロスサーバーの話ね。
そうそうそうそう、なんですよ。
なんかよく分かってない。
まあ普段ですね、その大回戦って言ったら2国家 VS 2国家じゃないですか。
うん。
でも今回その連盟投票のところで、なんか、
正冠。
イングランドとポルトガルが正冠を、正冠が投票トップっていうことで、ですね。
何かエラーじゃないかな。
何が起こったのか。あ、一応ですね、おつさま。ゼフィロサーバー住人の方からですね、なんか直前旗替えごとの案の反感からですね、連盟投票で生還、まあ非同盟意思表示の人が多かっただけ、旗替えで大問題になりましたということでですね、あー、なるほど、そういうことですね。
すごいね。
なんか知らない間になんかファンネルっていうキャラがいっぱいいるんだけど。
はい。まあ、それも、ファネルズもですね、はい、この時に何が起こったかっていうのがね、このファネルズというのは、まあ、某、しげさんの陰謀でございます。
なおえさん、ありがとうございます。私の木の実魚を買ってくれました。
な
んか、いくらで売れるかわかんないんで、とりあえず木の実魚 3K で出してるんですけど。
なるほど。
高いんでしょうか安いんでしょうか。
どうなんでしょうね。
よくわかりません。
はい、まあ一応ですね、以上デフィロサーバーの結果なんですが、フランスが 51%、 ネーデルランドが 49% でフランスの新勝となりました。アンコナの影響度はフランスが 7% から 11%、 ネーデルランドは 42% から 38% となりました。で続きまして、エウロスサーバーですね。はい、こちらは攻略目標がベネチア同盟国のカンディア、対戦国はフランス&ポルトガル VS、ベネチア&イングランドということなんですが、こちらもですね、投票期間中にブレーメンがイングランド同盟国となったため、攻略目標には時点のカンディアが繰り上げとなりました。
ちょっとだけ遠くなった。
なるほど。まあこのまあ旗替えっていうのはね、やっぱなんか問題があるような気がするんですよね。投票期間中に。
戦略だからいいんじゃない？
はい。
戦略的を判断なんだからいいんじゃないの別に。
まあでもほら、あの投票校、まあ公平さんが投票場所、まあ対象校リストを上げるじゃないですか。
うん。
で一番投票が多かったところが敗戦国に、対象国にならない
と。いや、だからそこ近くないから旗替えしたんじゃないの？
まあ、今回、ブレーメンからカンディアっていうのは結構近くだからいいんですけどね。まあ、この前なんかは、地中海の対象国から、それが、旗が変わったために、アメリカの方が、対戦外になってしまったとかね。
うん。
そういう悲しい出来事もありましたが。やっぱその距離とか近さとかでさ選んでると思うんですよね、うん、そのどこを対戦、攻撃目標にしたいかっていうのは。例えばソラ
ジャ、距離かね。
そう、ソラジャさん、対戦する街がね、
うん、
カス、まあ、例のごとくカサブランカと、
うん、
インドのわけのわからないようなその地名とかだったらどっち選びます？
だって改善しないし。
ああ、まあ、仮にすると
したら。もし改善するにしたとしたら、それはほら、嫌がるから行きたくないかなっていうのがあって。
はいはい、はい。
これ、だから、戦いが起きないから、その、守る側にとってはすごくいいよね。
あ、まあ、そうですね。
そうそうそう。だから、まあ、そう、武力が、なんか、ね、低いところに、っていうか、あまり軍備ができてないところにしてみれば、この旗替えはある意味有効な戦術ではないんですかね。
ああ、まあ、でも、旗替えるためには結局投資しないといけないわけですからね。
ほら、金があっても、ほら、ね、武力ない国ってあるわけだから。
そうですね。
で武力あるところはどんどんやりたいけど、そういうところでお金を持ってるところもまた少ないし、両方あるってなかなかない、そんな、ね、世界の中心的国家はまだないでしょう。
いやー、その旗替えがですね、なんでしょう、ノトスであったのが、カリアリ事件ですね。
カリアリ事件？
カリアリ事件というか、カリアリはですね、一瞬だけネーデルランドになったんですよ。カリアリってジェノバの南の島のところね。で、そのネーデルランドが、対戦国に乗って、もちろんそこ一番近かったんで、カリアリが投票ナンバーワンになったわけですよ。単純にカリアリで戦闘したいっていうことでですね。だからそれが全く関係ないイスパニアの旗に色が戻ったがためにカリアリからアメリカの方に攻撃というか戦闘場所が移ってしまって、
そうい
や別に何意思があってイスパニアはそう色を変えたわけじゃないですよ。たまたまカリアリが一時的にネーデルランドだったためにその対戦、攻撃目標リストに載っちゃって、でそこが近いからという理由で一番トップになったけど、結局イスパニアが元に戻したために遠いところが候補になってしまったとかっていうこともまあ前あったんですよね。それは、難しいような気がしますけどね。
まあ、みんながみんな楽しめる、ね、ゲームっていうのもなかなかないですからね。
そうですね。だからまあ結局は、カリアリが、その、 投票中は旗の色が変わらないとかっていうルールにしたら、まあ満足。あとでまあ、戦闘終了後、イスパニアが投資して色戻したら、それでいいやんっていう話だったような気もしないでもないんですけどね。まあ、ここは、ちょっとその、あれですね。今回まあ、2サーバーでですね、その投票期間中に、あの、街の色が変わってしまって、あの、対象校が辞典になってしまったっていうことがね。
でもさ、うん、エウゾスは近かったからね。
まあ、それはそうですね。
でも確かね、イングランドが旗がイングランドになってって聞いたんだ。
はいはいはい。
イングランドにとってブレーメン近くていいかなって思うんだけど、あ、イングランドが変えたんだと思って。うん。うん、いろいろ考えがあるんだなって思ったよ。
なるほど。よいしょ。はい、よいしょ。まあ、そんな感じでですね、よいしょ。あ、すいません、チャットでですね、ごめんなさい、オッツサーバーから来ていただいた方、ありがとうございます。あ、なるほど。オッツサーバーのですね、オッツサーバーというか、ゼフィロサーバーのですね、その、あれが、生還になったのがですね、理由がはっきりわかりました。一応ですね、その、Z サーバーの旗替えは、個人で行われたもの。個人の、イングランドへの恨みによるものだったため、反感を買って、非連盟となったわけです。
あ、
そうですね。なるほど。
あ、
なるほど。今回はあれですね。繰り上げ、3サーバー、ノトス以外のですね、3サーバーともに、あれが変わった、繰り上げになったらしいですね。なんとなんと。まあそんな感じで、あ、ごめんなさい、サンサバじゃないですね、同盟校の変化が、2つのサーバーで行われたみたいですね。はい。で、ゼフィロスサーバーは生還か。今回はちょっと大回戦いろいろとややこしいことがあった。まあ、これを見て、コウエイさんがどのように対応するのかがま、楽しみでもございます。ちなみにノトスなんですが、もうフランスが新勝ということで、フランスが 1% から 8%、イスパニア 4% から 8%、ネデは 50% から 43%、イングランドは 41% から 38% になりました。終わりと。はい、というわけで大回戦情報でございました。
お疲れ様でした。
はい。で、あとですね、ワールドニュースとしては、ネットエンターテインメントフェスタ2008特別ロムの配布に関するお詫びということで、東京ゲームショー2008におきまして、当社ブースにご来場賜り誠にありがとうございましたというわけで、その後つらつらといろいろ載ってますが、閉会を待たずに、まあ、特別ロムの配布が終了となってしまった。まあ、よそのにロムが足りなかったってことですね。はい、配布数の不足、事前告知の不徹底並びに配布終了時の反対の不適があり、終代をお越しいただいたご来場様には多大なご迷惑をおかけしたまことを多分申し上げます。あー、なるほどね。
すごい人が来たな。
そうですね、人が来て配布数が足りなかったから。あ、でもこれは光栄さんすごいと思うね。その普通ほら、あの売り切れというか、その足りなくなって、足りませんでした、終わりですで終わるのに、みんなに渡せんかってごめんよって、ああやって謝ってるわけですから、これは、しかも公式サイズでですね。
これは丁寧だ。
これは丁寧だ。素晴らしいじゃないですか。
特別ロムってなんだろう、すごい気になる。
まあ、そこで、大公開の雑誌内では配布できないなら郵送すればいいのにということでですね、はい、なるほどね。はい、まあそんな感じで、大公開時代の公式ニュースでございました。 で、ちなみに、ゲーム内で何があったか、私は、金庫作りました。金庫作ってました。はい、金庫作ってました。
金庫って、金庫
でございます。金庫
って何ができるの？
船に装備する金庫なんです。船というかですね、船のオプションスキルをつけるためのは、つけるために必要なアイテムではございます。
金庫つけるとどうなるの？
確かですね、なんか、俺攻撃戦はよく知らんな。金庫つけるとですね、確か、なんかスキル、ある、オプションスキルがつけれるはずなんですよ。ジョイントビルドでですね。なんだったっけ、金庫を必要とするのは、ごそごそごそごそごそごそ。どうだったっけ、金庫。確かね、ガレオンじゃないわ。あれにつけれたはず。商用大型クリッパーかなんかに。大型クリッパー、クリッパー、あったあった。金庫、偽装倉庫とかですね。偽装倉庫は工作室か。そうですね。ごめんなさい。偽装倉庫とかっていうスキルが作れるわけですよ。つけれるわけですよ。
つまり、
あと強化倉庫とかね。
海賊さんに。
そうそうそう。偽装倉庫はですね、確か、ダホられた時に、なんか、偽物の金庫を相手に渡す。で、強化倉庫は、なんか、積み荷の被害が少なくなるとか、そんな感じのスキルだったような気はするんですが、あんまり覚えてねえや。HR 的偽装倉庫。当局のガサ入れがあっても、幼女監禁が発覚しない。ね、私、監禁とかはしませんから、はい、ご安心ください。
やばいな。
ご安心ください、はい。え？
やばいな、はい。
いや。そんな、私はそんなことしませんよ、はい。まあ、そんな感じでその金庫を作ってるわけですが、その金庫はですね、私、船に装備するために作ってるわけではございません。
じゃあ何のために？
紹介のですね、納品物に金庫があったんですよ、今回。
おお。
はい。で、その金庫が一番、額が大きかってですね、金庫を作るために必要なスキルは、保管スキルが13必要なんですよ。
保管13
でございます。で、材料を揃えて、リガで作成が可能でございます。
え、じゃあ13なんだ。
いや、私8なんですが、強欲商人の鉄砕っていうのを、鉄砂ですね。あれを使えば5をブーストできますので、13で作れるわけですよ。で、それを作るためには、はい、加工鉄材を作るために、鋳造スキルも必要ですし、鋳造スキルだけですね。そんな感じで、保管13で作れます。リガで作れます。
リガかぁ。
でもね、と思ったのがリガでなんで金庫やねんって話ですよね。
すごい。リガにいる暴力商人さんが、
はいはいはい、
俺の船を守るためにここは危険だからなって思って、うん、頑張って開発したんじゃないかな。
なんかね、一応聞いた話によればですね、他の人の意見としてはリガが錆びれてるじゃないですか。だからそのリガでね、町おこしをするために、職人芸がこう金庫を作ってね、はい、町おこしをするために金庫を作ったんではないか、っていう話だったんですが、いや、うん。俺的にはやっぱその、町おこしというかその金庫をね、セールスマンがこう、お宅訪問してから、おじいちゃん、この金庫をつけてれば、盗まれないよ、泥棒に入られても大丈夫だぜとかっていうね、偏僻な地なんで、そんなことをしてるかなとかって思ってたりもしたんですけど、はい。
もう一個考えたよ。
ほうほうほう。
リガの金庫職人の人が、うん、たくさん金庫を作ったけど、うん、売れなかった人がいないし、これを船につけたらどうだっていう案を出して、
ほう、
それが見事にやってしまったっていう、
あー、なるほどね。 はい、まあそんな感じの、金庫を作ってました
と。とりあえず2500にしてさっきのやつもう一回売り出してみた。
まあそれぐらいの相場で、はい、売れると思いますよ。で、だ、まあそんなゲーム内の話は置いといて。はい、
リアルな。
リアル、あ、ごめんなさい、あの保管は13じゃなくて12でしたね、スキル。
お
う。はい、まあリアルの話題なんですが、オフ会。ソラジシャさんやってきましたよね、例のオフ会。
大阪まで行ってきたぜ。
イエーイ。
まあ。どうだったんですか、盛り上がったんですか。
試したったジュエイ。
いいよ。
うまかったお好み焼き。ふわふわ。
そう、そうなんですよ。その
あのね、あのね、はい、キャベツ柔らかかった。
うん。
はーいな
ー。それでね、司令に連れてってもらったんだけど、HR さんの。リアルを直撃しようと思って、知らんぷりして、すいません、オンラインゲームをやりたいんですけど、グラフィックボードは何がいいですかって聞こうと言ってたんだけど、なんか声でバレたっぽい。
残念。
いやー、まあ、それはね、バレますよ。特徴ありますからね。
バレちゃった？バレちゃった？
はい、まあそんな感じで、まあ私前にも一度連れてってもらったんですけどね、司令おすすめの、お好み焼き屋さんがあるんですよ。そこがね、またうまいのよね。
え、どんなのが入ってんの、国？
いや、私はそこに行くと、豚モダンを頼むのがジャスティスでございますから。
豚モダン？
はい。モダンっていうのはですね、お好み焼きの中に焼きそばも入ってるっていうね。
あー、僕ダメだ。
焼きそばもお好み焼きも食べたい人にはうってつけなんだけど、残念ながらね、別々で食べたかった場合はちょっと残念なんだよね。
あー。
まあでも今回はですね、その別口の人にも合うように、モダンとなお、焼きそばも頼んで、どんだけ食うねんっていうぐらい食ってましたよね。
うまかった。マジうまかった。
いいなー。
ぜひぜひ、大阪が来た際には、ただ、あそこの店は、ちょっと、裏路地のところ、ごそごそって入っていって、普通の人にはなかなか気づかないような店で、なおかつ、大人数になると、ちょっと、あれ、難しいかもしれませんね、あそこは。
へぇー。じゃあ、あれか、隠れた名店か。
そうですね。
いいな
ぁ。まあ、そんな感じの、その後ですね、もうもちろん、当然のごとく、二次会ではですね、ねえ、
はい、
はい、二次会では、当然のごとくカラオケに突入しまして、
うん。
私、次の日、御堂筋割烹で歌を歌わなきゃいけなかったんですが、うん、深夜にわたるまでね、大カラオケ大会ね、実装してました。
さ、HR さん、私が一生懸命曲探して、私ゲストだよ、ゲストなのにさ、一生懸命探してさ、3曲ぐらい歌ってたよね、私が1曲入れるまでの間に。
いや、それは、もう軸待ってたら時間もったいないじゃないですか。ねえ、
一番最初に入れたよね、君はね、はい、本当に。
いや、まあね、
よくわかった。
え、何ですか？
一番よくわかった。え、じゃあ。
まだまだ。なん
かありがとう。
はい。いや、私はね、遠慮しない人間でございます。はい。
いいことだ。
先入れていい、いいよ、よっしゃ。どうぞどうぞどうぞ、出ることはないですから。特にまあ、歌いたい場合はですね、はい、遠慮しない人間でございます。ただ、一応順番は守るよ。う
ん。何の順番？
例えば割り込んだりはしないよ、さすがに。
そう、そうかい？
も
う、
でも一番初めに。
まあ、いや。で、楽しかったからいいよ。とりあえず、
はい、真面目な曲から出た曲までね、ありとあらぬものをこう、披露したわけでございます。
エーリー歌ったよね。
いや、まあまあ、だから、
あとは
真面目な曲から、出た曲まで、いっぱい。
どんなの歌うの、二人とも。
真面目な曲から。
アニソンで、はい、自分の中で縛ってるんで。
ああ、なるほど。真面目なものから、ネタなものまで、こう、いろいろと、はい、やりましたと、うん、はい。
あのね、
ロゼンベル
とか歌ったし、
はい、
リプロとかで歌ったしね。
そうですね。まあそんな感じで、楽しいオフ会でございましたと。
しめちゃんだ、しめちゃんだそこで。
でですね、今日そのオフ会で、今日何かやろうという話だったんですよね。
うん。
何やろうとしてたのか、私、すっかり忘れてしまってまして、はい。
ひどいね。みんなでとりあえずラジオ来たんで乗っ取ろうって言ってたのに、結局乗っ取れずに普通に進行しやがったよ。
いや、普通にですね、普通に忘れてたというね。
だよね、私ちょっと9時半から来たよ、パソコンの前に。
あ、マジですか？
そうだよ。
まあでもね、その、やっぱ打ち合わせなしで、ぶっつけでやるのが、ぶっちゃけでやるのが、まあ面白いのかもしれませんが。いや、でもね、まあその、一週間ぶりなんでね、一週間空いてるんで、ちょっと今日は普通の進行しようかな、とかって、今、必死に考えた言い訳を述べてるわけで、うごはぁ
あ、みんな、砲撃。チュドーン。
しょうがないな。
おぉ。
すごい！
とりあえず全員救助しておきなさい、君。
ちなみにこの音ってですね、ソランシアさんに協力してもらって撮ったんじゃなかったですかね、そういえば。
あ、そうなんだ。
この大砲と。
音の母だね。
そうだね、みんなで撃ってって言ってやった気がする。
いや、確かソランシアさんの船にお尻を向けて、うん、撃って撃ってで。
うわぁ、ね、なんか危ない画面を思い浮かべちゃった。
打ち込んでーって言ったよね。
そうそうそう。この音ね。確か。だから、まあ、そんなことをやってた。まあ。はい。ちなみに、打ってる方の、音は私がソランシアさんに打ち込んだ方ですね。
お
ぉ。
打ち込まれて押してたんだね。
はい。
撃って撃ち込まれて押してたんだね。
そういうことでございます。
私
このスケベーが、
え、
うん、まあ、いっか。
いやいや、スケベーじゃないですよ、はい。まあ
でもない、思わずチャット、HR ルームのやつを書き込みを見て
突然
はい、今ですね、第5回内で面白い、シャウトが流れています。
何？
ショートソード200メガでお譲りします。ご購入の方には漏れなくエクスカリバープレゼントエクスカリバーがおまけかよ、
素敵。
はい、ぜひエクスカリバーを購入したい方は、シャウトを聞いて、その方にまでテルをしてみてください。
ショートソード200がすげえなー。おまけのエクスカリバーもすごいけど。
いや、そんなこと言ったら私もあれですよ、ガリオットをこう、結構な額で売りましたよ。はい。
おまけが？
え、おまけ？おまけ、メイコの大工道具200個と、なんかいろいろとその他もろもろ。
なんかいらないものをなんか押し付けるのにはいいかもね。
まあそうかもしれませんね。まあその、ガリオットを売ったって話なんですが、あれですよ。世界一周航、世界一周したガリオットです。無気候世界一周した、ガリオットですね。はい。
おぉ、無気候。
無気候で3003日かかって、世界一周した、ガリオットですね。はい。そのガリオットを競売に出しまして、11メガで落札ですね。はい。ガリオットが11メガです。はい。ガリオットでございます。
キャリオットじゃないよね。
ちなみにガリオットなんですが、一応ね、そのガリオット世界就航したガリオットなんですけど、まあ、その世界就航を成し遂げたガリオットにね、その時使ってた船部品もセットで、メインフルリグドセールと追加ダイスパンカー、ヴィーナスの像、ナイトの紋章、船首デミカルバリン砲の、船部品がセットで、まあ耐久力を回復するための、メイコの大工道具200個もセットって感じですね。
メイコ高っ。
え？
メイコ金じゃない？
いや、まあそうかもしれませんけどね。うん、以上その世界一周をした優勝あるガリオットを出品したいと思います。当時のセリフですね。世界一周を成し遂げた優勝あるガリオットを出品したいと思います。しかし船だけではさすがにまずいと思うので、その時装備していた船部品一式もセットで出品いたします。 船部品の耐久が減っていては、あれですので、同部品の新品をご準備させていただきました。メインフルリグドセール、追加ダイスパンカー、ヴィーナスの像、ナイトの紋章、先週デミカルパリニホ、以上が船部品です。さらに、そのガリオットは荒波に揉まれ、最大耐久が少々減っています。その最大耐久を回復するため、ガリオットを末永くご利用いただくために、米国の大工道具200個もセットでお付けします。このセットを1日に1週に費やした 2S303 ドゥカートからスタートでーすってことですね。
はい。おー。
素晴らしいじゃないですか。
それで11メガ？
それで、11メガになりました。
あー、いいなー。
はい、ガリオットが11メガです。決して、米国の大工道具と、船部品が11メガというわけではございません。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、そのガリオット、なんかエクスカリバーの話からガリオットの話に脱線しましたが、そんな、まあね、なんだろう、面白いシャウトね、これパッと見なんだろう、ショートソード200メガしか見てないような気がする場合もありますけどね。よく切れるショートソードっぽい物質200メガで売りますとかね。
うわー、いいね、それ、なんか、オープニングっていうか、なんだろう、福袋
ですね。
うん。
はい、まあ、でもこの前、シャウトであったね、なんだったっけ、偉大なる戦士の槍の対、攻撃力100？ あれー、買い逃して損したなーとかって思ってる、今日この頃。
あー、買わなかったんだ。
そうですね、200メガ、買っとけばよかったなぁ、みたいな感じ。
イカが売れてお金ができてるんだもんね。
はい。え？
イカが売れてお金ができたんだもんね。
イカなんか売れてないですよ。はい。
あれ？
気のせいでございます。
おやおや？
はい、そんな感じでですね、今週一週間、まあ、適当に何をやったかっていうことでございましたが、アリスさん何やってました？
いや、僕はね、
はい、
今言われるまで考えてなかったよ。
あお。
うん、ね。
はい。
そうだな。野良猫がね。
はい。
こう、うちの猫がまずボマっていう白に黒口のがいて。
はい。
で、野良猫が、抹茶色のしましまで尻尾が長いのが、オスが一匹と。
はい。
真っ黒い、ヒリヒリしたメスが一匹来るのね。
うん。
で、その茶色いのが、たまたま来たら、しましまのメス猫を見て、あ、俺オスなんですよって言って、ちょっと、お持ちなさいお嬢さんってついてっちゃって、それで帰ってこなくて、僕は猫テレパシーで呼べるのね。
ああ、はいはいはい。
それで、呼んだんだけど、帰ってこなくて、でももう帰ってこなきゃ食べないよと思って、いろいろあちこち行ったら、知ってる片足の猫がいたから、プラに会ったら、うちに帰ってくるように言ってねって言ったら、尻尾をパッパッパッって言って、よしよしって言ってくれたから、任せてきたの。うん、そしたら、ずっと帰ってきてくれたんだよ。
あー、なるほどね。
うん。猫楽しいよ、呼ぶの。
なるほど。
うん。ぜひお試しあれ。
いや、でもその、なんやろ、猫ってテレパシーを感じてるのか、実はその、たまたまなのかっていうのは分からない部分ではございますが。
うん、例えばね、僕、昔、近所のクレ君っていう猫が、心筋症、心臓がこう、肥大してしまって、あと4ヶ月の命って言われてた時に、
はい、
ものすごくたまに心臓が痛く、動けなくなっちゃうんだ。
うん、
それでこう、行方不明になると、グレのママだから、グーママさんって言ってる人が来て、ユキちゃんちょっと探してって言うから、うん、じゃあ探してって言って、それで行くのね。
うん、
そうすると、あ、こっちの方面にいるなって言って、うん、そのまんまそっちの方面に行って、この辺にいるっていう特定のところがわかるのね。
うん、
だからそこで、探すと必ずうずくまって動けなくなってたりとか、
お
ー。そこで。
なるほどね。
だから、猫はね、テレパシーバリバリ効くんだよ。
ほうほうほうほう。なるほど。はい、そんな感じで、適当にいい時間になってますが、今日の新商品。
はい。いいの？
1個だけ。
やったー。じゃあ、はい、今日特別に、カタカナで、ガン。
ガン。
オクロック。
ガン、なんて？
ガン、オクロック、時計ね。
ガン、オクロック。
ガン、オクロック。
はい。
ガン、オクロック。
ガンオクロックで目覚めがすっきり。
これ、欲しい。
バンダイから面白い目覚まし時計が発売されます。ガンオクロックと名付けられた目覚まし時計は、起床時間になるとアラーム音とともに、的が起き上がって、的の中心部分が赤く点滅します。点滅している中心部分を専用ガンで撃って、命中したらアラーム音が止まるという仕組みなんだとか。うおー、すごいですね、これ。世界一スッキリ起きられる目覚ましなんだそうです。おー、これはちょっと面白いですね。打ってスッキリ朝の目覚まし、ガンオクロック、価格はですね、9月28日、あ、ごめんなさい、発表が9月28日発表されて、11月15日に発売する予定でございます。価格はですね、4095円だそうです。
もうちょっと知りたいときは、はい、ガンオクロックと楽天で検索すると、あの楽天さんの方ってすごい宣伝が激しいっていうか、
はいはいはいはい、
ものすごく上から3つ目ぐらいにスッキリで紹介って書いてある。ここがいろいろ写真が、
なるほど。まあでもそのあれですね、メガネかけないといけないから面倒だなっていう人もいますが、まあ中心の点が光るんで。
光るんだよ。
はい。まあ、それめがけて、ぼんやりとしてめがけても、まあ、むしろその朝起きた時の寝ぼけんなまこでね、打てるかどうかっていうのも微妙ではございますが。
ていうか、メガネかければ起きれるんじゃないかな。
あー。ですね。
よ、良いでしょ、これ。
ちょっとこれは、私もちょっと欲しいですね。はい。
遠くに置いてたら、いくら打ってもさ、当たらないとかあるのかな。
あー、でも、まあ、赤外線なんでね、あの、リモコンが届く距離ぐらいだったら、まあ、上がるでしょう。
あー、そっか。
はい。
これ、反応しなくて、結局手で止めに行ったら面白いのに。
あー、それはそれで面白いかもしれませんね。その、そこまで歩いて行って、目の前でこう、ピッとかってね。
反応しないじゃないか、ペンって。
ちなみに、ある方が、金眼に乱視だし、いや、禁止に乱視だしって言ってるんですけど、近距離乱射ですかってみたいな感じで。最近気がついたらだけど、効き目が左だからゲーセンのライフル系のはできないだそうなんですが、ライフル系というかですね、まあゲームによっては、その、開始前にですね、その、的の中心点をこう合わせるようなゲームもあったりしますので、そういうのをまあ やればいいのかな。私もある、ゲーム、ガンシューティングですね。あるゲームは非常にやり込んで、今までまあゲーセンにあるガンシューティング、2タイトルほど、ノーコンティニュー全クリーをしたことはあります。
おー、
2タイトルほどですね。はい。
僕もさっきすごい得意なの。
はいはいはいはい、はい。
あの、ネズミランドとか行ってもね、
はい。
友達に教えたりとかね、してるんだけどね、
お
あれちょっとこう選ぶから難しいよね。
そうですね、うん、はい。でもう一つ、じゃあこちらから新商品です。まあ、すでに最初に話題になってると言いましたが、あの電脳フィギュアアリス
ってやつですね。電脳フィギュア、実を言うと、
はい、
3週間じゃないな、1ヶ月ぐらい前かな、
はい、
妹に言われて、
はいはいはい、
なんかね、チューブでね、女の子がねって言うんだけど、説明が分からなくて、一生懸命検索したけど、分からなかった商品なの。
ああ、一応ですね、発売日が10月19日に決まりましたと。
おー。
まあ、あれですね、その、単純に言う、まあ、簡単に言ったら、カメラに映ってる、その、風景の中にですね、まあ、画面上に、キャラの、まあ、フィギュアの、あれが、絵が、まあ、出てくるっていう、まあ、3D のメイドさんが出てくるっていうシステムなんですが、
うん、
まあ、その、手の動きとかですね、その棒の動きを、こう、リアルタイムに、まあ、再現するというかですね、 まあ、東京ゲームショーでも、まあ、動画がいろいろと上がってますので、ぜひぜひ、まあ、調べてみてください。ちなみにこれは、うん、今回は結構その、ものすごい萌え路線で行ってますけど、いろいろとその、
ね、
はい。
妹の話によるとね、
はいはいはい。
下着まで脱がせるって言ってた。
俺そこまでは知りませんね。だ今回その、声優さんの声とか、あの、ものとか、あの、かなり萌え路線では言ってはいるんですが、まあ、例えば、モデリングとかですね、まあ、ロボットとか、そういったものも、まあ、3D 化で回したり、そういうのできるんで、これはこれできっちり進めば、すごい楽しいものができるんで、あの、技術的に面白いものができるのではないかなっていうのはね、今後先どのようになるのかが非常に期待できる商品ではございます。
動画を見てみました。
はい。
なんかいいね。
棒で撫でたり眺めたり拡張現実っていうコンセプトらしいですね。
これ、まあ、音が出るけど。
はい。まあ音は今こっちには入ってきませんが。
うん。すごいね。
それがですねゲームショーで、展開されたみたいでして。まあ、その辺のゲームよりちょっとした話題になったとかね、そういう話がございます。ちなみに IRC の中でですね、なんか、どれでしたっけ？ごそごそごそごそごそ。はい、電脳フィギュア、拡張現実を持ちた電脳フィギュアアリス登場、パソコンパーツ専門、つくもネットショップとかって書かれてますが、はい、つくも難波店、この前、いくつ、取るとかっていうね、問い合わせが来たんですけど、私は、知りません知りませんとしか答えませんでした。はい。お前はこういうん詳しいやろ、何本ぐらい取ったら売れる、何本ぐらい取ったらいいと思うとかって聞かれましたけど、俺は知りませんとしか答えませんでした。はい。はい。まあ、そんな感じでですね。
うわ、すごーい。ちょっと欲しくなった
ですね。これはでもね、うん、最初についてるキャラがね、俺のツボじゃなかったので、特に欲しくはない感じでございます。
あとね、
はい、
なんかデコみたいのが映ったんだよ。
ほう。あ、まあ、でもあれですよね、基本的にはそのキャラ以外はこちらの映像が映るわけですから、まあ、最悪自分の顔も映せるわけでございますよ。
あー、
はい。
あ、じゃあさ、
はい、
もしかして自分でキャラ描けるかな。
いや、それはないとは思いますけどね。3A のモデリングができて、その辺の知識がある人だったらできるんかもしれないですけどね。まあどうなるかは分かりませんが。
ね、作れるんだったら頑張りたいな。アリスを作るよ。
なるほど。じゃあ俺はそれを、そのデータをもらって、ツンツンするよ。いや、なんでもございません。はい。はい、なんでもございません。はい。電脳フィギュアアリスは好きなものは熊のぬいぐるみだそうですね。そんな餌にすられ熊と。
僕はクリントイーストウッドとか。
はい、まあそんな感じで今日の、リオエルヘッドライン&新商品コーナーでした。はい、では、ついでにですね、ついでっていうのもおかしいな、某、そのオフ会に来ていただいたメンバー、もう適当に呼んじゃいまーす。はい、現在呼び出し中、まずその1。そして、その2と。で、はい、どこだどこだどこだ、いないかないないかないないかないないかないないかないないな。三人目、あ、いたいたいたいた、その三、そして、こそこそこそこそこそこそこそこそ。あ、いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。
はい、どうもこんばんはー。
いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。レイブンズナイトへようこそ。
今、当店っていう花がセリフが出てきて、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うん、レイブンズナイトへようこそ。
今、もう片方の方で、ちょっと会話をしていたものでね、はい、慌ててマイクをブチって差し替えました。
あ、なるほど。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、レイブンズナイトへようこそ。あと一人、あと一人、あと一人、誰だったっけな。いない。
あと一人はね、多分今いないですね。
いないですね。はい。まあ、そんな感じでですね、現在、ここのメンバーのですね、アリスさん以外は、例の、オフ会のメンバーでございまーす。
どうもどうも。
はい、順々に紹介していきたいと思いまーす。はい、はい、まずはですね、久しぶりに帰ってきました、我らの姉子、ソランシアお嬢様でーす。
どうもねー。なんか、いつの間にか姉子の地位は、パンネルさんに奪われて、パンネル7号さんには奪われた気もしなくもないんですけれども。
まあそうかもしれませんね。はい、では続きまして、オフ会では犬と呼ばれてましてね。なんか周りからの視線が微妙だったかもしれない、犬神様でございまーす。
そうだったのか。
はい、そして続きましては、まあ、電車のことについてはね、もうこの人に聞いておけば間違いないと思うぐらいね、知識を披露してくれました、水亀様でございまーす。
はい。こんばんは。
なんか新幹線に乗り遅れたりとかね、なんかトラブルがあったみたいでございますが。
いや、新幹線には乗り遅れたんじゃないよ。あ、新幹線に乗ってたら、F1 帰りの人にバッティングして最悪だっただけだよ。
あ、さようでございますか。はい、で、もてですね。で、まあ、この人が行ったらね、もうオフ会の目印にはもう間違いないっていうね、ナロボに指令でございまーす。
はい、目印です。
質問です。
はい。
目印ってどんな意味？
いや、上から下まで真っ黒なんで。
ああ。
はい、
キチラさんも似たような格
好。私もまあ似たような格好ではあったかもしれませんが、まあ、あれですね、黒い人の、目印黒い人ですって言ってたらね、確実にわかるというナロボンギ指令でございます。
どうも。
どこでもそこがランドマークになるからすごいよね。
そうですね。はい、まあ、そんな感じでですね、今日のゲストというかね、まあ、なんかやろうとしてたけど、全く忘れてたというね、大ボケかました、私、HR が、後半戦をお送りしたいと思いまーす。
はい。
はい、というわけで、皆様、かなりのメンバーをお呼びしましたが、眠かったりとか、用事があったりだとか、諸事情があったりだとか、大人の事情があった場合はですね、
猫のように。
はい、猫のようにですね、そそくさと、去っていただければ問題ないかと思います。
ちょっと今ね、はい、某、いや、イーサバでちょっとバトルキャンペーン最中で、今戦闘中だったんですが、ちょっと慌てて。
おお、戦闘中でございますが、すいません、ほんますいません。ちなみに私も、これが終わった、バトルキャンペーンに参加しようかなと思ってます。まあ、前回ね、国家護衛軍議が溜まったからと言ってね、張り切って強化して、さあ、この強化した船でバトルキャンペーン行くぞーって思ったら終わってたというね、非常に悲しい事態はございましたので。
今回こそは、
この強化した船で頑張っていきたいと思います。というわけで、後半戦スタート。今日のお題のコーナーでーす。今日のお題のコーナーは、無駄知識。知ってもあまり見のない無駄な知識を募集します。ここぞばかりに豆知識を披露するも OK、 まさにどうでもいいことを書いてくれるも問題なし、大公開時代オンラインの中のことかリアルのことまで幅広く募集しますということでですね、まあ、豆知識ですね。もうくだらない豆知識から、もう激しい豆知識からいろいろと、
で、どこに登録、書き込めばいいかという場合はですね、レイブンズナイトと掲示、検索していただきましたら、レイブンズナイト掲示板というのが出てきます。レイブンズナイト第110回放送をこちらのスレッドに書き込みをください。書き込みいただく際には、HRR と入力ってところに半角大文字で HRR と入力した上で、レスをするボタンを押してください。ちなみに、今回の村知識なんですが、一般的にものすごい有名なものとかですね、そういうものも、何でもありだと思います。こんなん知ってるぜっていうのがございましたら、ぜひぜひ書き込みしてみてください。まあ例として挙がってるのがね、グリコとグリコのマークの青年はフィリピン人のマラソンなんだ、日本人ではございません。あの例の道頓堀のネオンにもあります、グリコのマークの青年ですね、なんか一応、正式にはゴールデンマークという、グリコが発売される1921年に東京で開催された極東競技大会に出たフィリピン人のマラソン選手、カタロンがゴールインした際の笑顔がグリコの商品イメージにぴったりで選ばれたそうでございます。まあ、最初は日本人を採用する予定だったんですが、どうやらあのみんなねこうムスッとした顔とか下向いてたりとかでね、あのイメージに合うものがちょっとなかったみたいで、フィリピン人の、何君でしたっけ、
カルピン、
カタロンさんですね。
カタロン、
はい、カタロンさんが、選ばれたそうでございます。そしてもう一つ、来航会時代の拠点開港、まあ目的地まで自動で開港してくれる拠点開港ですね、拠点開港で目的地に到着するまでの時間は船の帆の性能や船員数などにより上下するということですね。これ意外に知ってる人いないのかなと思って、
開港したことないから全然わかんない。
あとは副官のですね、航海長特性にも依存するみたいです。うん、ただ、航海長特性に関しましては、私、両副官とも100なんで検証しようがなかったわけです。はい。うん、まあ、意外にね、船のメインフルリールドセール、つけてるとかつけてない間にもよって、その、到達する日数が変わるんですよ。ただね、意外なのが、別に何分変わったって、拠点開港って結局開港ボタンポチしてから寝たりするじゃないですか。うん、3時間が3時間20分になったり、4時間になったりしても結局変わらないような気がするんですけどね。
そうだよね。
そんな時間を気にする必要はないと思いますが。
あのね。
はい。
僕もう一つ、多分みんな知ってるかもしれない知識を。
はいはいはい。
キャラメルコーンってあるじゃない？
はい、う
ん。あれの中のお豆あるじゃない？
はい。
なんで入ってるか知ってる？
知らない。
あれね。知ってまーす。
あ、なんだ。
あれね。うん。キャラメルコーンのパッケージ、こう、作ってる時に詰めた後に、
はい。
塩のついたお豆を上に乗っけとくのね。
ほうほうほう。
それでパッケージ詰め終わって、配送してる、こう、トラックとかの車の中で揺れていくと、豆についた塩が豆と一緒に、どんどん下に降りていって、ちょうどいい塩具合をつけてくれるっていう。
ほうほうほう。あの、硬い豆ですよね。
うん。
ゾラニちゃん、それ知ってるんですか？
大事なんだよ、大事なの。
ほー。ちなみに私ね、あの、キャラメルコーンのあの、硬い豆あるじゃないですか。
うん。
あれ大好き。
ほー。
あの、豆が好き。
かけピーの豆だけ食べる人？
え、いや、そうじゃないです。
キャラメルコーンの豆がいいんだ。
あの、ものすごい硬い豆をこう、ボリボリ食うのがいいんですよ。
あの、なんかちょっと揚げてある感じの硬いんだよね。
そうそうそう、あの、丸っこいやつですね。あれ、ゴリゴリ、ゴリゴリみたいな感じで食うのがね、美味しくないですか？
お、それも美味しいよ。
ですよね。
私はキャラメルコーンだけを食べて豆は捨てる。
いや、豆が重要じゃないですか。
いや、今度豆だけ取っといて送るよ。
あ、マジですか？ありがとうございます。あの、酒のおつまみとして食べさせていただきます。
いつになるかわかんないけどね。
あのさ、
はい。
一年たくらい豆を溜め込んでから送るといいよ。
だから、あの、最初の方に溜め出してるやつ絶対。
3年か4年くらいかかると思うね。
あの、最初の方から溜め出してるやつ絶対賞味期限切れてるような気がするんですけどね。
大丈夫。
え、ちゃうわ、だもん。
ちょっと、あの、根拠ないんですけど、それ。
エッチャーさんなら何でも食べるよ。
いやいやいや、まあ、うん、確かに食べますけどね。
うん、でしょ？
はい。
あれは、はい、このメンバーの無駄知識は？
そうですね、ソランシアさんなんか無駄知識ってありますか？
考えたんだけどね。
はい。
特になくてさ、無駄知識。
おー。
とりあえず順番最後に回して。
あ、了解了解。ね、犬神さん、バトルキャンペーン中でしたらスルーしてください。
あ、大丈夫、もう抜けてきた、終わったけど、勝って抜けてきた。
おお、さすがだ。で、犬神さんは何か知識ありますか？
ごめん、全然聞けなかった。
わお。
もう一回。
あ、ですね、あの、何でもいいんで、無駄知識でございます。
無駄知識、
言っても知らなくてもいいような知識をひけらかしてほしいの。
ちょっと時間ください。
はーい。
じゃあ、みんな考えることで、宿題で。
はい。
はい。
なんか、水亀さんならなんかありそうやね。
はい。ありますよ、一応。
お、
なんか掲示板に書こうと思ったんですけれども。
お、ここで言っちゃって
ください。残念ながらですね、残念ながら、下げがなかったんですけれどもね、
ほう、
上げって駅は本当にあるんですよ。
上げ？はい。
うん、上野の上に上げるの上の字に、はい、カタカナのけで、げ、上げ。
上げ駅。
へぇー。
おー。うん、
これ、下げって駅あったら思いっきりネタだったんですけどね。
いや、でもなんか、ありそうじゃないですかね。
残念ながら、あの、カタカナのけがついた上げっていうのはね、そこだけです
。ほんとだ、上げ駅。
おー。
はい。
あげえ、あ、ほんとだ、ありますね。
こんなもんでいいですか。
ありがとうございます。いや、これは素晴らしい。よくその上げ、2チャンネルとかでよく使われてる上げ下げの上げですね。
そうです。
はい。
でもこれさ、
はい、
次の停車駅は上げでございますっていうのかな。
まあそうなると思います。
ちょっとなんかなんか嫌だな
ぁ。いやー、なんかね、結構ネタになりそうな駅なんですけど、残念ながら無人駅なんですよね。
あ
ー。はい。
はい。まあ、その、同じ地名にちなんだものとかでしたら、徳島、高知にはですね、その、大ボケっていう駅と小ボケっていう駅が、じゃあ、景気ではない、大ボケと小ボケっていう地名がございます。
ああ、はいはいはいはい。
温泉ですね。で、有名な大ボケと小ボケですね。
あります。
ちなみに、大ボケで、変換すれば、賢い、変換のものは、大ボケで出てきますね。
どれどれ？
あ。
第2位、カタカナのボケって出る人は、まあ、その手の人なんで、はい。
すいません、また駅名のネタで1個ですね、
はいはい、
バカなのがありました。
あ、なんでしょう。
ですね、横浜の方にですね、
はい、
2つの駅合わせて大口聞くなって2つ駅あるんですよ。
おお、
聞くなね、
何何、
うん、あるよね。
2つ合わせて大口聞くなって、
大口
って駅と聞くなって駅があって、
はいはい、2
つ並べると大口聞くな。
おお、なるほどね。
聞くなは言う、よく、うん、わかる。大口も。バラバラに聞いてるから、そこが繋がるとは思わなかったね。
そうですね。並んでるっていうのがミソですね。
並んでるんだ、あそこの駅は。
そうなんです。
まあ、でも駅名ネタといえば、その、あれですね、その、大阪駅は1個だけど、梅田駅がいっぱいあるっていう。
お
その、この前オフ会で、今はいないですけど、A 店さんに教えてもらったんですけど、その大阪駅とその周りの周辺の駅が駅とか市営駅とかが揉めてですね、
うん、
JR は大阪駅だけど、地下鉄だとか阪急だとかそのあたりの別の駅は全部梅田駅というね、不思議な。
梅田って大阪なんだ。
そうそうそう、大阪ですね。大阪、はい、
梅田って駅がずっと並んでるの。
梅田駅、だから、その大阪の梅田にはですね、地下鉄をはじめいろんな電車がまあ集結してるわけですよ。
うん、
まあ、JR の駅をはじめ、まあターミナルというか、そうですね、他の市営の電車がいろいろ集結してるんですが、うん、大阪のど真ん中にですね、うん。JR は大阪駅なんですよ。でも周りの、地下鉄とか他すべては梅田駅なんですよ。
うん、
ああ、梅田駅。思い出した。
はい。
ローマ法王が被っている、はい、あの帽子あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、ズケットっていうそうです。
おお。
何何？
ズケット。
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 ズケット？
ズケット、あの帽子。だから何って感じですよね。はい。
ズケット、本当だ。へえ、ズケットっていうの。
はい。ちょっと思い出しましたね。はい。本当に何の意味もない。本当に無駄知識。
大丈夫。今、INT がプラス1されました。
あ、以上ですね。なんか、梅田の、大阪の梅田は埋め立て地だから梅田って言うんですよね。
だそうですね。昔は池だったんですよ。
あー、なるほど。だから、まあ、
まあ、はい、埋めた田んぼって書いて梅田だったんですよ。それだとちょっと縁起が悪いということで。
ああ、松竹梅の梅に、はい、田んぼの田
ってことですね。しかもその梅も由来がありまして。
はい。
その近くに、天神さんとか、あと、まあ、染め先神中で有名になった通天神社があるんですよ。そこ、梅がま、釣られてるんで、そこから梅を取ったという。
なるほど。
ことで、梅田。ありました。
ちなみに梅田駅というのはですね、非常にいっぱいあるみたいでして、阪神の梅田駅、あと、阪急梅田駅、そして、大阪市営地下鉄の梅田駅。御
堂筋線ですね。
御堂筋線ですね。でも、JR は、大阪駅。ちなみに JR 貨物は梅田駅があるそうです。
梅田駅。今度なくなります。
あー、そうですね。まあ、そんな感じで、梅田駅ね、うん、いろいろと、なんか、歴史と、特、物々がもう、もろもろ、はい、あるみたいですね。なんか一応、掘られた土地は掘っただなとかっていうような、話も出てるんですけど、それはどうなんでしょう？それは、ギャグということで、はい。
あとすいません、地元のネタで一個だけいいですか？
はいはい。
葛飾区亀有公園前派出所、
はい、
漫画である、
こち亀さんですね。
はい、モデルになってる交番は亀有駅の北口です。
あ、そうなんだ。
後ろにですね、ちっこい公園はあるんですけれども、はい、あそこまででかい公園っていうのは架空の設定なんですね。
あー、なるほどね。
その公園の手前側にある交番は、まさにあれと同じ建物なんですよ。
はい。
でも大声出したところで壊れないです。
はい、まあ、そんな感じで、来てる、投稿していただいてるものをバンバン紹介していきましょう。今日はですね、いろいろなうんじくも含めてありますので、これはね、今日は非常に面白い、コーナーになって、知識人になって帰れるコーナーでございますね。はい。では、早速いきます。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次期 Windows の正式名称は、Windows 7になる7ですね。はい、Windows Vista の次のバージョンは、これまでコードネーム Windows 7、まあ、Windows 7と呼ばれてきたが、今回、正式名称もコードネームと同じ Windows 7に決定した。と、Windows Vista 公式ブログで発表された。コードネームが正式名称に採用されるのは、Windows 製品をとしては初めてだとしている。ああ、そうですね。確かに初めてですね。この名称に決まった理由は、理由も説明している。Windows は毎年発表されるわけではないため、日付を採用することはふさわしくないとされた。さらに XP や Vista のような目標や夢を込めた名称が付けられたバージョンも過去にはあった。しかし今回は Windows Vista で達成しようとしている目標をさらに進化させたバージョンであるため、新たな夢を込めた名称を付けるのはふさわしくないと、考えられ、その結果単に Windows の7番目のリリースであることから Windows 7となったことが明らかにされた、だそうですね。
Vista とか XP って夢の話だ、夢で作られる名前だったんだ。
Experience とかですね。
そうですね。
でも XP は、
ME は？
ME はミレニアムエディション。
はぁ、
ミレニアムですね。
ME ターン。
まあでも今回 Windows 7ということでですね、今までの Windows 3.1 とかそのあたりとして、はい、7になった。あー、ただ、そうですね、あとその Windows Vista に関する知識なんですが、
はい。
ビスタってもともと64ビット版のみで考えられてたんですよね、確か。
そう
そう。で、なんか急遽、その、互換性とかの問題上32ビットも発売して、結局32の方がいっぱい売れてるというね、悲しい時代ではございますが。
いくなことになっちゃいます。
はい。うん、ちなみにビスタには、皆様おなじみの1個上のフォルダに移動する上ボタンがなくなってます。でも別のツールを使うことによって上ボタンを復活させることもできたりはしますが、まあ、そんな話は、置いといてと。Windows 7ですか。これどうなるのか、非常に楽しみではございますが、まあ、毎年その、毎年というか毎回新しい Windows が発売されると同時にですね、通常お店のサポートセンターというのはね、ものすごい混み具合になるわけですよ。もうてんやわんやもう程があるっていうかね。
まあなんかすごく現実
だ。はい。ていうか今あの上ボタン本当になかったっけって思ってみたんですけど、本当にないですね。
本当にないです。はい。
すごい、上ボタンって何？
え、あの一個上のフォルダに移動する上のボタンってないですか？
ああ。
上。
上ボタンなくなっちゃったの？
上ボタンはないです。
戻るボタンはあるんですけど、上ボタンはないです。
はい。その代わり、
あれ結構便利なんだけどね。
その代わりですね、階層、あの、好きなところに移動できるようにはなってるんですよ。そのバーがついてですね。
う
ん、
そうですね。
はい。ただその、1個だけ欠点がございまして、実はその上ボタンっていうのをですね、コントロールキーを押しながら上ボタンを押していただければわかると思うんですけど、そうすると1個上のフォルダ、新しいウィンドウで開くことができるんです。
コントロール、
コントロールキーを押しながら上ボタンを押してみてください。
えい、本当だ。
そう、新しいウィンドウを開くことができるんです。
ちょっとこれは良い知識を得たよ。
ちなみにビスタではその1個上のフォルダを新しいウィンドウで開くという行為をですね、1回の動、標準の状態では1回の動作ですることができないんです。XP だったらそのコントロールキーを押しながら上ボタンでいけるじゃないですか。その操作ができないんですよ、ビスタでは。通常の状態では、そのツールとかを利用しない限りですね。
わー、ちょっと不便。
まあ不便かどうか、まあ私なんかは常に新しいウィンドウを開きまくる、設定にしてますから、結構まあ不便だったりしますね。まあ、それを理由でビスタは若干敬遠したりしている部分はございますが、まあ OS の話はこの辺、難しい話になりますので、この辺で置いときましょう。はい。まあ、楽しみですね。Windows の7番目、Windows 7。まあ、その Windows 7で大公開が起こるかどうかというところがね、いろいろと問題だったりしますが。はい。では続きまして、アキリンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、甘エビの話で思い出しましたが、そういえば、熊の実も同じですね。熊の実の場合は、その群れの中で一番強い個体が、メスになります。メスは群れの中で1個体だけなので、その1個体がいなくなるとまたその中で一番強いオスがメスになります。
へー、お
ー、なるほど、
すごいね。あれだ、みんなが戦って、
はい、
優勝した人が女になっちゃうんだ
ですね。そういえば大航海時代オンラインでは、火薬満載でも火事になりませんね。無駄知識ですけど、火事になったらどうなるか考えると怖いです。そう、そうなんですよね。あの火器は燃えないんですよ、火薬の。
で、火薬積んでる時に、
はい、
他の攻撃品が燃えて、
はい、
それが引火して船爆発ってことにならないかな。
はならないんですよね。これまあ、
そういうイベントがあってもいいかな。
なんでそうなってるのか、なんでその小麦とかは燃えるのにさあの火薬は燃えねえんだろうっていうような話があってですね、
うん、
それはあれなんですよ。あのやっぱりその、小麦とかに比べてそのあからさまに燃えやすいような重火器類なんかはやっぱ管理を徹底してると思うんですよね。
ああ、
はい、だからその火事だとかってならないようにこう管理を必死にしてるんで燃えないんちゃうかなっていうのがね。
さすがに自分たちが死ぬかもしれないもんね。
そうですね。
長いこと後悔してるから死刑だけじゃないんですか。
それもあるかもしれませんがね。
ちなみにですね、
はい、
史実では実際にまあ、火薬満載で燃えたとかいうのは結構あるんですが、大爆発です。
やっぱりそうでしょうね。
跡形もなくなります。
まあ、 ただ大公開はですね、一応火炎弾でですね、砲弾をいっぱい積んでる船でですね、火炎弾をでクリティカルを当てると、その砲弾が爆発して追加ダメージドカーンっていうことがですね、できますし、仕込み爆薬で火薬庫を爆発させることも可能でございます。
お
ー。はい。ただそれで影響するのはあくまでその積んでる砲弾の量でございまして、火薬とかを積んでた場合には、それがダメージに影響することはないみたいです。まあそれはその、詰め込みやすいような砲弾と、厳重に保管している火薬との違いなのかもしれませんね。
あそこは高野さんの愛ですよ。
そう。まあ、
優しさです。
あれ、何でしたっけ？火事が、まあ、火薬が燃えないのもそうなんですが、火薬をね、砲弾に変、転用できるのはどうなのかなとかって思いますけどね。不思議ですよね。
できるの？
できるんですよ。はい、火薬を
です。何かこう適当なでっかいイクラのような器の中にこう火薬を詰めて使うのかな。
いやーどうなんでしょうね。その魚を転用すると食用になるのは有名な話じゃないですか。
うん。
でも火薬を転用して弾薬になるんですよ。
やっぱりでっかいイクラだよ。
またはですね、そのあれあるじゃないですか。交易品の砲弾あるじゃないですか。砲弾を転用して弾薬になるのは、まあわかります。
うんうん、
でも銃の弾あるじゃないですか。銃撃用の弾。
うんうん、
あれも転用したら砲弾になるんですよ。どんなでかいんやねん。
わかった。その弾の一つ一つから火薬を取り出して、それを一生懸命、でっかいイクラのような器の中に詰めるんだよ。
あー、なるほど。
あれですよ。冒険野郎マクガイバーみたいなやつがどの船にも乗ってるみたいなね。
あ、そういうことですね。
かっこいい。
はい、ではでは続きまして、
ちょっと読む前にいいですかね、はい、今ですねリスボンの港でちょっとすごい情報が、
はい、
なんか畳で作ったアイスクリームがあるらしいですね。
ほう。
え、何？
畳で作ったアイスクリーム。
何？
畳ですよ、畳。
畳？
はい。
うん。
畳アイス？
そうそうそう。なんか多分このラジオを聞いて意識してなんかチャットしてくれたんだと思うんですけれども、
はい、
なんかイグサでアイスが作れるっぽいですよ。
あ、なるほどね。イグサアイス、あ、ありますね。
大人気お取り寄せ畳アイス。
イグサアイス、う
ん、そう、すいません、ちょっと外の情報を拾ってみました。
なるほど、イグサアイス、ビタミン、ミネラル、食物繊維の宝庫、イグサ。体に良いイグサを美味しく食べられるように、そしてたくさんの人に喜んでもらいたいから、そんな思いで作り上げた無添加の、イグサアイスクリームだそうですね。イグサって言ったら畳のあれですね。草ですよね。
はい、はい。
なるほど。イグサもまあ粉状にすればまあ食えるらしい。まあ植物ですからね、それは食えるでしょうね。
はい。
もうイメージ的にはお茶のアイスっぽい感じが。
なるほど。味は普通の抹茶味です。抹茶アイスでええやんってね、ツッコミをいただいてますが。実際、エグサアイスですね、検索していただければ、いろいろ出てきます。はい。
とろける、ダゴミスイーツ。
おー、すげえ。
はい。
アイスクリームは基本的に何でもできますからね。
そうですね。
この間の、ノーベル賞の話じゃないですけど、
クラゲ。
イグノーベル賞の方だったかな。
はい。
牛糞から、バニラのエッセンスを取ってですね、抽出するのに成功して、それをアイスクリームにして、まずこのアイスクリームを食べながらこの発表を聞いてくださいと言ってパフォーマンスをして、イグノーベル賞を取ったっていう話です。
それ大それって大ブーイングなような気がしますけどね。
でも取った
わけですよ。それ終わった後に知った事実
ですね。
テレビでやってたからね。本当らしいですよ。
はーい。
なるほど。あ、以上ですね、情報によりましては、イグサは緑黄色野菜ですと言えば不思議に思うかもしれませんが、イグサは栄養豊富な緑黄色野菜だそうです。
まあ、確かにね。分類的にはそうなりますね。
はい。で、一般に緑黄色野菜の基準は、ベータカロ、カロテンの、保有量が、可食部 100g にあたり600マイクログラム以上とされていますが、イグサの、場合はその10倍以上も、含まれているっていうね。
でも、イグサだってさ、
はい、
畳みたいにこう乾燥でない青々としたイグサなら普通のお茶だって葉っぱだもんね。
そうですね。まあなんかですね、
あ、青汁とかはたくさんあるみたい、イグサは。
なるほど。
うん。
まああの、あれですね、ということはもう逆に考えたら、畳は非常食になるというわけですね。
うん。畳を痛くなったら食べるってこと？
なんか、いろいろとこう、あの、
ごめん。
はい。
あの、また別のネタ思い出した。といえばですね、はい、熊本城の城主だった加藤清正は、
はい。
あの、籠城に備えて、畳の、あの、畳の繊維あるじゃないですか。
はい、
あれ、イグサじゃなくて、干し芋で作ったらしいんですよ。
ほう。
干し芋を、なんかあの、細くして、なんかあの、畳にして、だから、籠城の時は畳を食べられるようにしたんです。
あ、なるほどね。
はい。だから、あの、外見だけじゃないんですね。中にもちゃんと、あの、籠城するための工夫がされていたっていうお城なんですね、熊本城は。
おー、さすがですね。やっぱ人間考えることはどいつの時代も一緒ってことですね。
はい。
はい。ありがとうございます。では、どんどん行きますね。続きまして、はい、TAC さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、反戦は一般的に風上へ向かえないと思われがちだが、横
線、
大反戦でも多少はいける。重反の場合はジグザグに航行することによって、きちんと行きたい座標に行くことができる。ま、真風上向きに、水路を行けってのはさすがに無理ですが、ちなみにヨットの場合、風下に行くときだけ、スピネーカー、継承スピンと呼ばれる、タコのようにセールを張ることで、重帆船の端緒である下りの遅さを改善しています。DOL って真風上でも行けるよね。速攻で、総帆取ってその部分は見ないことにした。ということなんですが、まあ、大航海の場合はですね、その、マカザカミンに向かってるって言っても、あの、大航海1分間は1秒、じゃあ1分間が1日なんですよ。だから、カザカミンにまっすぐ進んでいってるように見えますが、実はものすごい勢いでジグザグで進んでるっていうね。ってことに脳内保管しといてくださいということですね。
ああ、そっか。
はい。ほんまは反戦はもう、特にその横方の船なんかは、ガレー船でもない限り、風上なんか迎えないわけですから、真風上の方向にはね。でもその、海はものすごい、広いわけで、その、世界の縮尺に対して船がものすごい大きいわけですよ、大航海は。で、なおかつ1分間が1日なんで、実はその、1分の間にもものすごいこう、葛藤があるわけですよ。
うん。
ですんで、まあ、そう、脳内保管しておけば、まあ、まあ、風上に進んでるのも、わかるかなっていうのは、ございますね。はい。なるほど。TAC さんは、まあ、確か、リアルでもヨットやってるのかな、確か。
すごい。
はい。その話を、まあ、
前の、あるんだ
前の、その、何でしたっけ、オフ会の時に、ちらっと話をしましたと。はい。では、続きまして、地点師チェルミンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、リアルで郵便の仕事をしている私から。1、往復はがきを折らずに差し出した場合、料金不足になる。
うわぁ
往復はがきを折らずに差し出した場合、往復はがきのサイズの限界を超えるため、第1週定型外郵便。カッコ 50g まで200円の扱いになり、結果70円の料金不足になります
。そう
だよね。なるほど。
そうだ。これは
固め役な話じゃないですか。
ですね。2、U パック、カッコ小包みを出す場合、箱によっては到着が遅くなることがある。航空輸送できない危険な、物品の印刷のある箱を使われた場合、実際の内容品に関わらず、航空輸送できないため陸上輸送になります。かっこラベルに、品名未記入の場合を含む。そのため到着が遅れることがあります。なるほど。航空輸送できない危険物リストっていうのがですね、PDF でございますが、ちょっと見てみましょうか。これ開いてる間に、 はい、まあ、ガスとか、まあ、その辺ですね。導火線とか、凶器、探検とか。まあ、でも確かに、その、無記名だったら空輸はできないでしょうね。
うん、
怖すぎて。はい。で、もう一つ、店員届は運転免許証持参の上、窓口に持ち込む方がいい。ということですね。あれなんか、PDF がアップデートを始めてます。まあ、放置しておきましょう。店員届をポスト、投稿すると職員が訪問して、投函すると職員が訪問して、事実確認を行います。この訪問、大抵朝の配達の時に行われるため、不在の場合、事実確認が取れず、保留扱いになってしまいます。結果、手続きが完了していないため、郵便物が、店員先に届かなくなります。以上、豆知識でした。と。そうですね、店員に関しては、やっぱり、そういうちゃんとしたものっていうのはね、何でしたっけ、免許証とかですね、そういうのを持って、きっちり手続きするのが理想だとは思います。はい、では、まあ、あれですね、ただ、豆知識としては、往復はがきね、折らずに差し出したら、120円扱いかな、これはびっくりですね。
びっくりっていうかさ、
はい、
折ってない復はがきって売ってるの？
え？
折ってない往復はがきって売ってるの？
いやー、それわかんないですよ。はい、では続きいきますね。
はい。
い
や、折ってなくてもその伸ばして出したりとかね。はい、では続きまして TAC さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本本当に役に立たない無駄知識、指の第二関節、手側のねを90度カクッと曲げると指先に力を入れてもプラプラする。
あ、プラプラしてるんだよね。
どういうことですか？
あのね、
はい、
カクッてまずこうカクッて折るの、
はい、
ね、90度に折って、はい、グッて指に力入れて、
はい、
あ、指先を指で弾いてみてポンポンって、
あー、なんだこれなんだこれ、
ママみたいに、やっぱり力入ってるのに、ダメなの。
あ、人差し指は固く、あ、ならんわ。なんだこれ
あのさ、
はい。
これ指さ、小指をこうやって90度に入れることできる？
え、90度っていうのは、人差し指だけ？
あ、って。同じように曲げるんだけど、
じゃあ、第一関節だけ？
下から1個目の関節ね、
はい、
これ曲げることが小指でできるけれども、僕の指は左側が小指と、なんだっけ、薬指が連動しちゃってるから、どうしても一緒に曲がりたいっていう。
あー、なるほどね。
でも一緒に曲がっても力入れても2つともプルプルです。
あー、これはでも不思議だな。すげえ
気持ち悪いね。
本当だ。
これ皆さんやってみてください。第二関節曲げてですね、カクッと指先何も力入れてもこうプラプラしますね。伸びません。はい、力入りません。
ああ、気持ち悪い体験をした。
おーおーおお。本当
だ。これ変わらないわ。
はい、では次行ってみたいと思いまーす。
はいはい、
ウィルロードアットお頭紹介さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お頭紹介としては、お頭の変換に驚かされて驚愕です。
ごめんなさ
ーい。はい、びっくりでーすみたいな。ということで、お頭は頭から尻尾までしっかりついたおめでたいお魚なんですね。
おめでたい。
はい、豆知識、枝豆は、未熟な大豆。お
ー、
なるほど。まあでもこれ枝豆って大豆なんですね。
そう、
もやしも大豆だよね。
ほうほうほうほう。
もやし、枝豆、大豆が全部大豆だよね。
なるほど、これが豆知識っていうやつですね。
豆ですなぁ。
はい、では、え
誰かいいのか、ツッコミ入れ
なくて。誰かツッコミ入れてよ、はい。はい、では続きまして、マルツマルさんからいただきました。これ、読めねえや。はい。短めに一つ。ネーネルランドの議長官邸の天井には、絵が描いてある。
お？
おー。
お
ぉ、見たよ。
ちなみに、アラビアとかのですね、どこでしたっけ、モスクの中とか、モスクだったっけ
モスク
の中の天井とか、すんごい綺麗な飾りがあったりするんですよね。
ベニチアの、ベニチアの皇帝も絵描いてますね。
うん、ありますね。あれは教会の外壁がすごいことになってますね。
すごいなと。ベネチア の, あの皇帝はすごいなと思うんですよ。
まあでもこれ、本当に、うん、大航海ね、いろんなところにものすごい力入れてたりするんですよね。これ不思議なこと
で、ね。認めれる。なんか、それこそ無駄知識じゃないけど、無駄なとこでもないんだろうけど、微妙なとこに怒ってるなーっていうとこあったりしますよね。
すごい怒ってたりしますからね。はい、では続き行ってみたいと思いまーす。はい、アリスフロイラインさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
豆知識というと、もやしは大豆の芽です。シューマイの上についているグリーンピースは数を数えやすくするためのものです。コーヒー豆は生でも食べられます。レンズはレンズ豆と形が似ているから名付けられました。逆にひよこ豆は形がひよこに似ているから名付けられました。最後に枝豆は大豆ねんでー。以上、豆知識でした。はい、大阪のパクリ、大阪さんパクらないでください。はい、豆知識と、まあ、豆知識ですね。はい。一部アズマンガ大王の大阪さんよりパクりました。有名ですね。枝豆は大豆ねんでー。ちなみに、大阪の本名知ってますか？
え？ああ、僕読んでないや。
知ってますけど。
はい。大阪、本名を知らない人も多いね。その大阪、大阪こと、春日あゆむさんでございます。
ちゃんとあれ最初は言ってるんですよね。
そうそう、言ってるんですけど、大阪というあだ名がついてからはひたすら大阪と呼ばれ続けるというね。はい、アズマンガ大王の豆知識でございましたと。はい、では続きまして、指令が書いてるから指令読んで。
はい、はい、どうも、敬礼。
ジャキーンと。
まあ、オフ会のあった週、翌日からちょっと出張で遠出しまして、
お疲れ様でございます。
読まれるちょっと前に帰ってきたばかりで、
お疲れ様でございます。
というわけで、まあ、大航海内の無駄知識ですが、いつもカツラをかぶってるんで、下はハゲかと思われがったんですけど、実はハゲてません。
いや、まあ、それはそうですね。貴族カツラは、あれは、ハゲじゃないと、もう、おしゃれとしてかぶるものですよね、確か。
ただね、貴族カツラっていうのは、はい、そもそもフランスのルイ16世が若ハゲが結構着てたんですね。
はぁはぁはぁはぁ。
で、そこでまあ、カツラ屋さんにおしゃれなカツラを着たいってことで、
はい、
普通のカツラじゃ嫌だってことだったんで、
はいはいはい。
ああいうカツラができたんですよ。明らかにわかるじゃないですか。
なるほどね。
でも、あれを付け出すと、部下の人間も、部下の貴族とか、あと、配下の臣下の者たちも、あれを付けないと、逆に、明らかさまに王様だけカツラ被ってるって分かっちゃうんで、
はいはいはい。
みんなその王様のいる席では、あれ被るようになったんですよ。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
それがそのまま正装になっちゃったっていう。
あー、なるほど。
で、まあ、あまりにも無駄すぎたので、
はい。
役に立つかもしれない豆知識を一つということで、まあ、ボリュームコントロール、Windows の、
はいはいはい。
ね、スピーカーとかのコントロールありますね。
はい。
あれ出して、まあ、それが選択されている状態にですね、まあ、コントロールと S を押してみるとですね、そのボリュームコントロール、小さくなるんですね。
はい。
うん。これは結構便利なんで。
これ便利なんですが、これですね、これによって、陥った罠があるんですよ。はい、ですね、その、コントロールキーを押す、 押しながら S を押すとですね、小型化できるんですけど、その小型化した状態ではそのトーン調整をするためのトーンボタンがなくなってしまうんです。
トーンとかですね、あのマイクの細かい調整とかできなくなるんですよ。
そうなんですよ。でそれで、あの俺マイクブーストどこでいじってたっけとこうひたすら探しまくって、途方に暮れた時期がありました。やべえマイクブーストどこでチェック入れてたっけとかってこうで、あのオプションのトーンのボタン、ちっちゃくしてる状態にですね、あのそのオプションにトーン調整ってところにチェック入れたりチェック消したりできるんですけど、そこが灰色で押せなくなるんですよ、ちっちゃくしてる状態ですと。でやべえトーン調整できねえよ、うわーどうしようどうしようとね、ひたすらその、迷ってた時期がございますが、まあ、ちっちゃくするのはほどほどにということで。あ、ちなみに私ラジオをやってるときはちっちゃくして右下の方に待機させてたりもしています。はい、では続きまして、マルドーさんからいただきました。ありがとうございます。これはまあ、マルドーさんに読んでいただきましょうか。はい。
はいはい。まあ、私ですね。じゃあ、紹介された、まあ、さっきの自己紹介いただいたところの部分を絡めた知識をって、もうガンガン出しちゃってるんですけれども、いきます。
はい。
ですね、岐阜県の大垣駅。
はいはいはい。
階段に、速度制限の標識があります。
ほう。
あの、10キロっていう看板が本当にあります。
ほうほうほう。
大垣駅でウィキペディアで検索かけてください。本当にあるから。
先生、質問です。
はい。
はい。
それはもしかして時速10キロで走る人がいるからつけられたんですか？
時速10キロ以上で走る人がいるからつけられました。
なるほど。
何をどうするかというと、あそこって、乗り換え駅なんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、乗り換えが隣のホームじゃなくって、階段を渡っていかなきゃいけない。うん、ところが、席に座りたい人は、そこで必死になって走るんですね。だから結構、接触事故とかが多いということで、駅の人たちが考えに考えてつけたのが、その駅の看板。
まあ、あれですね、特に、某コミック関係のイベントの、
ね。ああ、なるほどね。
はい、
これは守られてるんですか？
守られてないと思います。
守られてないですね。
わーい。
はい。まあ、これをですね、俗に大垣ダービーという名で恐れられています。
あー。ダービーで恐れられるっていうかね、怖いですね、それまた。
はい。特に夏とか冬のですね、青春18切符のシーズンの時は皆さん注意してください。
なるほど。まあ、まあ、一般の人にはこう、肌迷惑なことでございますね。
はい。
はい、ありがとうございます。では続いていってみたいと思います。七七さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、Windows キープラス D、アルファベットの D ですね。で、すべて最小化。お、これですね、実を言うと最小化じゃないんですよ。
先生、大変です。
はい。
どんどん閉じていきます。
ちなみに Windows キープラス D っていうのはデスクトップを表示ですね。すべて最小化は一応 Windows キーを押しながら M がございます。
よかった。ちょっと戻った。
はい。Windows キーを押しながら M ですべて最小化。Windows カーキーを押しながら D は、すべて最小化ではなくてデスクトップ表示。ただ、結果的にはすべて最小化されてしまいます。
うん。
ただ、最小化できないアプリケーションソフトウェアあるじゃないですか。それは M を押したら、一応最小化されないんですよ。ただ、
Windows と M?
Windows キーを M を押したら、押したら一応全部のウィンドウが最小化なんですけど、常に表示されているものは最小化されないんですが、Windows キー D を押したらデスクトップを表示なんで、デスクトップが一番前に出てくるんで、その分も隠れたりするんですよ。これ豆知識。
これアクティブデスクトップとかね、昔の Windows 95時代はかなり悪質な言い方ができたんですが、
そうですね。で、シフトプラスコントロールプラスエスケープキー。これで、タスクマネージャーを開くことができますが、これはエスケープキーじゃなくてコントロールシフトデリートキーですね。コントロールキー、シフト、あ、シフトか。コントロールシフトエスケープ。タスクマネージャー開きません。
コントロール、あれ？
オルトコントロールデリートでタスクマネージャーですね。
僕そっち。
こっちですね。で、ちなみに、オルトコントロールデリートキーに関しましては、Windows 95とか世代では、プログラムの強制終了と、あと、強制再起動のキーでもございました。
ちなみに、シフトコントロール ESC を押すと、タスクマネージャーのパフォーマンスが出ますね。
なるほど。シフトコントロールエスケープ。あ、そうですね。こちらでもタスクマネージャーは開けますね。ですから、フォルトコントロールデリートでもタスクマネージャーは開けます。で、Windows キープラス R でファイル名を指定して実行。これはまあ、いろいろと便利かもしれませんね。ファイル名を指定して実行。で、あと、
これ使い方間違えちゃうとね、まあ、危険なことになりますんで。
はい、ちなみに、他のキーでは、これ、やっちゃダメですよ。やっちゃダメですよ。聞いてる人は絶対やっちゃダメですよ。
何？
Windows キーを押しながら E ボタンを10秒間押してください。やったらダメですよ。絶対やったらダメですよ。
そしてどうなるの？
偉いことになります。
え？
はい。やっちゃダメですよ。やっちゃダメですよ。パソコン固まってるの知りませんよ。ちなみに何が起こるかというと、Windows キーを押しながら E キーを押すとですね、Explorer が開きます。ただ、Explorer は連射制限がかからないため、10秒間押し続けると、ものすごい数の Explorer が画面中を埋め尽くすぐらいに、広がります。
ブラウザか？
セルフブラクラです。セルフブラクラが可能でございます。ですので、決して Windows キーを押しながら、E キーをですね、10秒間押したりしないでください。はい。セルフブラウザークラッシャーどころか、Windows クラッシャーということでですね。はい。はい、コントロールシフトエスケープキーはできますね。はい。
先生。
はい。
今検索してみたんですが、
はい。
Windows のロゴキーと E を同時に5秒くらい押すと何かが起こりますかの質問に対して、
はい。
ベストアンサーに選ばれた回答。
はい。
PC、最高に良くなります。ニコマーク。
はははは。非常に素晴らしいことになりますので、はい、Windows キーを押しながら E ボタンは決して押しっぱなしにしないでください。ものすごい数のこうウィンドウが開いていきますんでね。まあ、興味のある方、メモリに余裕のある方は試してみてください。セルフブラウザークラッシャー。
止める方法ないの？
はい。
止める方法が。
止める方法はですね、逆に Alt キーを押しながら F4 キーを押しっぱなしで全ての Windows を閉じまくる。開くやつを片っ端から閉じていくっていうね、そういう方法がまああるかなって思いますね。はい、では
ちなみにね、
はい、
一部のシンクパッドユーザーは Windows キーございませんので、
あ、ですね、大丈夫でございますね。
あ、これが売りでもあったんですよね、昔は。
うん。はい、では続きまして、イエドさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
無駄知識、まあ割と有名なエピソードかもしれませんが、客にフライドポテトが熱いとクレームをつけられて逆切れしたシェフが嫌がらせのつもりで薄く切ってあげて作ったのがポテトチップスだそうです。嫌がらせのつもりが思いもかけず受けてしまい、世界的に有名な商品になってしまったというお話。あと確かこれは大航海時代と思いますが、お茶をインドから運んでる途中に発酵してできたのが紅茶とか、案外当初の目的とは外れたところでできたものが受けたりするもんなんですね。
それが錬金術だ。
いやいやいやいやいや、そうですね。だから緑茶、お茶を発酵して緑紅茶になったの、これはまあ有名な話ですね。ポテトチップスの話も私聞いたことありますよ。
おお、
熱いっていうのは熱が熱いじゃなくて分厚いっていう意味の熱いですね。
うん。風来た。
はい。ではガンガン行きましょう。ちょっと時間ないのでお知らせでガンガン行きますね。はい。はい、ご存知かもしれませんが、サンドイッチにまつわる話。
名前言ってないよ。
え？
名前言ってないよ。
泉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ご存知かもしれませんが、サンドイッチにまつわるお話。トランプ大好きな伯爵が食事の時間を節約させるためにパンにハムやら野菜やらを挟んで食べたのが始まりだとか、そしてこの伯爵の名前がサンドイッチ。小学生の時に使ってたジャポニカ学習帳の最後のページに載ってました。
おー、そうです
ね、これ確か
ありましたね。
はい、ありましたね。ある意味そのサンドイッチ伯爵よりもそのジャポニカ学習帳の最後のページに載ってたっていう方が豆知識かもしれませんね。
豆知識ですね。
はい、ありがとうございます。では、続きまして、はるさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
黄月姫の神ですね。黄月姫の神の鼻から小豆が生えていたという神話がある。嫌な神話だなこれ。 あずきですか。これは嫌な神話だな、ぶっちゃけガチで。まあでも神様というのはそんなものなのかもしれませんね。そのあずきが額についてよくその大仏さんにある額のぽっちりになったとか。
やめて。
そこ受けすぎですよ、兄さん、姉さん、姉さん。はい、では。
あ、酸素が足りない。
おいおいおい。はい、では続きまして、七七さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
トランプとは切り札という意味で、英語圏では通じない。英語圏で言う際には、カーズ、カードの複数形ですね。カーズでどうぞ、だそうですね。あー、なるほど。まあ確かに、トランプというのは切り札、まあ札を切る。まあ、一応トランプ、欧米では遊戯王の札ですね。英語ではプレイングカーズと呼ばれ、トランプは本来切り札を意味する言葉である。しかし明治時代に、プレイングカードが日本に輸入された時、トランプが略称として定着した。だそうですね。一応愛好家は日本語でもトランプを切り札の意味で使うため、遊具自体については、プレインカードまたはカードと呼ぶことを好むんだそうですね。ちなみにトランプのその52枚っていうのはなんか意味あったっすよね、確か。
あー、なんだって聞いたことあるけど忘れた。
これって確かどっかで出てなかったかな。まあいいや、
見てみよう。
はい、では続きまして、ファンネル9号さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一応ラジ立ち上げてたらやっぱり放送してたねということで、皆さんの会話に混じれない、諸事情がございますので、放送を聞きながら書き込みを頑張ります。無駄知識、おでんは韓国語でもおでん。ほうほう。オタクは世界共通語。お
お。あのね。
はい。
すごくこう、アメリカでオタクが流行って。
はい。
なんとかのドアに、アルファベットで、オタクって、すごいステータスらしいよ。
あ、なるほどね。
うん。
あ、チャットルームでいただきましたね。トランプの枚数は、365日からだそうです。1から13かける4種、プラスジョーカー。で、365だそうですね。なるほど、ありがとうございます。
ちょっといいですか。
はい。
書き込み止めないとやばくないですか。
増
えてる増えてる、
気にしない。はい、ガンガンいきまーす。はい、ファンネル9号さんから、は飛んだな。
ファン
でどこまでなんだっけ。
選挙員
のやつは1日500円までである。
なんだって、
それは知らなかった。はい、チュッパチャップスのロゴをデザインしたのは、サルバドール・ダリ。あれですか、ダリさんですか。サルバドール・ダリって誰。
すごい、なんていうんだろう、精密だというか、ちょっと曲がった時計とかいろいろ書いて。
自ら天体上昇し、数々の機構でも知られている。
主な作品としては。
なるほど。あ、チュッパチャップスの商品デザイン、本当に書いてますね。
どうしよう、もうこれは多分、閉会例だよ。
あー、なるほど。はい、ちなみにですね、向こうだとオタク、まあオタクはこだわりがある人って認識だそうですね。はい、ですので日本のオタクとは若干認識が違うみたいでございます。
でもさ、
はい、
僕の知り合いの外人さんはさ、
はい、
腕にラムちゃんとか入れずにしてたっしょ。
はいはいはい、
ラムちゃん命って。
あー、なるほどね。はい、まあ食べ物ネタばっかりになったんですが、素晴らしい、豆知識ありがとうございます。はい、では続きまして、ハリウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
畳を聞いて思い出したけど、ござ餅っていうのがある。あの、座布団代わりに使ったござを粉々にして、ありったけのも、米粉とか小麦粉の、雑穀粉を混ぜて、水を混ぜて茹でて食べる。
雑穀
粉を水を混ぜて茹でて食べる。ござの割合が多くて、美味しいもんじゃないそう。なるほど。オイラの住んでた地方では、ガキっていうのかな？違うわ。ガキじゃねえわ。基金が多くて、こういう話もあるのです。本当かもしれない。嘘かもしれない。なるほど。ござ餅ですか。
ござ餅。なんか怖いね。
ですね。
ござ餅か。粉々にござ餅。
はい、では、ガンガン読んでいきましょう。地点シェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
折ってない往復ハガキを売ってるのってことですが、普通に売っています。
おぉ、
折られている往復ハガキだと、プリンターとかで印字するとき不都合になりますんで、プリンターで印刷するから折ってない往復ハガキくださいと買うときに言えば OK。折ってない往復ハガキを含め、サイズ重量オーバーをしている郵便物を、社員等が折ったり加工したりして、企画に収める行為は、法規則等で許可されていませんので、やりません。サービス悪いなって思わんでください。やったら手が後ろに回っちゃうんです。あー、まあ、確かに他の人のあれを、まあ、あれする行為ですからね。
昔ですね、はい、郵便局には司法警察権があったんで、
はあ、はあ、
そういうことやっちゃうと郵便局内にも監査室という警察組織があったんで、
はあ、
捕まっちゃうんですね。
なるほどね。
今はもう民営化しちゃったんで、ないんですけど、はい、普通に警察の所轄になっちゃうんですけど、昔は郵便局自体が警察組織としてと同等の権力を持つ。
なるほど。それも豆知識ですね。今回は本当に賢くなるね、これ。はい、では、ブランカさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近、実装された新しいペットの一匹、エリマキトカゲ。日本では2本足で地上を疾走する姿が有名だが、普段4本足でのんびり暮らすエリマキトカゲ、走ると体に負荷がかかって死ぬことがあるだそうですね。エリマキトカゲ、昔の CM で2本足で走っているっていうのが、はい、人気あって、それがペットブームに火をつけたんですが、あれって確か天敵から必死で逃げてる時のあれらしいですね。ですので、
ね、
普段は4本足でのんびりと暮らしてたりしてますんで、決して走ったりしません。ですので、ペットで飼った人が走らなくて残念がってるっていう姿が結構ね、昔あったみたいでございます。
かわいそう。
はい、では続きまして、真田貞道さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本屋の豆知識。特有の用語で出版社のことは版元。問屋のことは取り次ぎと呼ぶ。本は基本的に返品可能だが、受け付けてくれない版元もある。ランキング番組での順位が、所持の情報に順、所持の情報を元にしている場合、取り次ぎか。取り次ぎの情報を元にしている場合、取り次ぎから書店に下ろした数量なので、実売数とは違う場合もある、雑誌の付録は入荷後、書店員が本紙に挟んで輪ゴムなどで留めている。あ、これは止まってることよくありますね、コミックやコミック雑誌にかかっているビニールはシュリンクといい、袋に入れて機械で熱を加えて、収縮させる。加熱しすぎると真っ黒焦げてすごい匂いになる。あ、シュリンクはよく言いますね。なるほど。まあ、でも、その、あれですね、本が返品可能っていうのはね、なんでそういうシステムになってるのか、私不思議でも仕方ないんですよね。普通の一般、量販店にいると。
なんで？
いや、普通、その、店側が、その、注文して、入ってきたパーツとか部品類とかっていうのは、不良じゃない限り、返品とか交換は基本的にはできないんですよね。
うん。
ですんで、その、本って返品 OK じゃないですか。
ああ、不思議だな。そう言われる、
ね、あの、本の場合はね、定価が保証されていてですね、
はい、
効率的にも優遇されてますんで、要は絶対この価格で売らなきゃいけないっていう決まりがあるんです。
ああ、なるほどね。
その代わり、そういった、その、返品とかそういったところの、アフターフォローもですね、
はい、
売らないダメだっていう叱りがあるんです。
なるほど。はい、ありがとうございます。
まあ、いくらでも落としなのはあるんですよね。
なるほどね。はい、続いて、七七さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウォーリーを探せのウォーリーは、実は犯罪者である。昔脱獄し、犯罪者ジムをモデルにして書かれた。だから絵本内でウォーリーは、まだら模様。島模様の囚人服を着ている。
そうなのよ。
そうですね、これ。
ウォーリー島模様なのよ。
はい。
梅津和夫さんばりのね。
そう、囚人服がなぜ島模様なのかがわかんないですよね。
なんか聞いたことある。
囚人服がなぜ縞模様なのか。昔の漫画とかで囚人服が縞々、これって本当にそうだったんでしょうか、うん、もちろん今は違いますよね。また、もし本当に縞々だったら何かそこに理由や意味はあったのでしょうか、教えてくれれば嬉しいですって質問があるみたいですが。
はい。
はい。
西洋においては、縞模様の衣服は悪魔の衣服として至ったシンボルだったそうです。
あ、なるほどね。
旧約聖書のレビ記に、自主の糸で折った衣服を身につけてはならないとあり、これが縞模様が反社会的なものという偏見の起源だそうで、そこから囚人迫害の対象となった人々たちが縞模様の服と結びつけられる歴史が生まれました。
あ、なるほど。まあ、でも今は縞模様じゃないみたいですね。はい、ではガンガンいきますね。ブランカその2さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本屋で思い出したので、ブックオフでは本の見た目をきれいにするために小口を切る。なのでブックオフ経由した本は新刊で買った本より気持ち数ミリ小さいだそうですね。はあ、これはへえですね。
ちっちゃいんだ。
では、もう、次ガンガン行くよ。あきみみさんからいただきました。ありがとうございま
ー
す。
ありがとうございます。
はい、無駄知識。ドスブイ互換機は IBM 以外のメーカーが作ったドスブイ機が該当します。IBM が作るとドスブイオリジナル機となります。地蔵の膝枕で安静にしているあきみみがお送りしました。
ダメだよ、
か。まあ、でもその今 IBM は、レノボのになっちゃってますから、はい。もうドスブイ互換機しかないわけですね。はい、次行きましょう。エデンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでもいい知識。動物植物の細胞はその大半が核のない丸みを帯びた形をしているが、トロロイモモの細胞はトゲトゲしている。トロロイ汁が皮膚に、付着すると痒く感じるのはそのためである。はあ、なるほど。キリンビールのラベル缶に書かれているキリン、あの模様の中にはカタカナのキリンが混ざっている。あ、これ聞いたことある。なんか
見た。
はい。まずい、食べ物ネタに方向修正ということで、時事ネタからノーベル賞、キュリー夫人一家、実はキュリー夫も、さらにはキュリー娘もノーベル賞を受賞しているほどの、キュリー一家はノーベル賞ファミリーらしいよ。
へ
ー。で、クラゲネタ、赤クラゲというクラゲの仲間は、
ベニクラゲじゃないのか、赤クラゲでいいのか、
ベニクラゲですね。ベニクラゲか。ベニクラゲというクラゲの仲間は老化して体が弱ってくると細胞が退化して受精卵に近い状態まで戻り、そこから成長してまた大人のベニクラゲになるということを繰り返すんだって。はぁ、なるほど。ってことはこれはあれですね、ベニクラゲの、研究が進めば、人間こう若返る薬とかが出てくるんじゃないですかね。
うん。でもこれ下手すと若返りすぎちゃいませんか。
まあ受精卵までだったら行き過ぎですけどね。なるほど。
またさ、
はい、
クラゲだとクラゲさ、
はい、
乾燥してもう干からびてて死んでるのかなって思ったクラゲでもさ、水かけると復活するっていうのなかったっけ。
お
あとさ、
はい、
キリンに似たようなので500円玉の中にも、
うん、
アルファベットで日本って入ってるんだよ。
あ、それ知ってるね。あと千円札にもかなり細かい字で日本とかって書いてたりすることもあるみたいですね。
あー、それはいい。
はい、ちなみに、はい、私ほとんどが肉眼で見えます。
あ、僕も見えるよ。
虫眼鏡とか使って、うん、見ないといけないのがほぼ全て肉眼で見ることができるみたいです。私は
リチャルさんっていうあれだよね、なんか爪も硬かったし、なんかちょっと原始的だよね。
え何か言いましたか。はい、
いやいや、
ちなみに、オフ会参加した方は分かると思います、私の爪は硬いです。ものすごい硬いです。
ね、
はい、
で、あまりにも 歯も硬いから、手持ち無沙汰になって割り箸をむしゃむしゃ食べてたら店員さんが見るに見かれて爪楊枝を持ってきたという。
本当。
はい、
割り箸食べてたの？
割り箸、半分ぐらい短くなってました。
短くなったね。あれは不思議だったね。
いや、気にしちゃダメです。はい。
怖
ー。すいません、すいません。本当にすいません。カルシウムが少ししてるんです。
食べてて飲み込んだわけじゃないんだけど。
あ、わかった。これはもしかして A ちゃんさんの豆知識かな？
かもしれませんね。はい、爪硬いです。
割り箸を押しておくと、気づくと半分ぐらいになっているっていう知識？
びっくりしました。いつの間にかめっちゃ短くなってるんですよ。
怖ぁ
これ、こんなに噛んでたっけみたいな感じですね。はい、まぁ、人間って不思議ですね。はい、続きまして、そのまぁ不思議な人間のネタ、ヌジンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりです。ヌジンです。無駄知識ですね。今、くしゃみが出るので、くしゃみに関する知識を。くしゃみを吹き出した瞬間の速度は時速 320km! 新幹線クラスですね。さらに、機関内での速度はなんと秒速 300m! 時速 1080km! ジェット機クラスの速度です。すげえ、人間すげえ。
よかったって早いね。
じゃあさ、
はい、
これ風邪ひいた時の咳ってやっぱりこれぐらい出てるのかな。
くしゃみはまた違うでしょ、咳とは。
そっか。
はい。
あ、でもね、くしゃみだったら、確かに新幹線が通過した時の速度ぐらいはあるかもしれないですね、確かに。
そうですね。
さっき、時速1080キロです。マッハの世界ですね。
じゃあさ、
はい。
くしゃみで人を吹き飛ばせるぐらいの人っているかも。
いやー、まあでもその、量が少ないですからね。
そっか。
でも、くしゃみの勢いで、
はい。
ん？あ、ごめん、くしゃみの勢いで、ん？あ、ごめんなさい、くしゃみの勢いで、自分の体が、結構動きますからね。
そうですね。
まあ、足踏ん張ってるから。勢いになるんだけど、肋骨折れたりとかね、ちょっと、弱い人とか、肋骨折れたりとかっていう。
あー、
あるはずです
ね。100人が一緒に、一斉にくしゃみをしたら OK？
まあ、かもしれないですね。そのくしゃみっていうのはあれじゃないですかね。やっぱりその人間っていうのはその能力結構普段セーブして動作してるわけですよね。そのくしゃみの時はそのセーブが外れるのかもしれませんね。
うわー。
ってことはくしゃみのこう技術を応用すれば、
うん、
カジバのバカ力をいつでも発動できるようになるとか、そんな夢のある話はないですかね。
あー、多分発電とかできんじゃないですか。みんなが一斉になんかくしゃみでヘクションってやるって頭のところかなんかに発電装置かなんかやっといて、揺れるごとになんか電力が蓄えていくみたいな。
なるほど。
だからなんか常になんか横にはなんか猫じゃらしみたいなのを持ってて鼻に近づけて、で、それでなんかバイトになるとか。
その能力、その労力で自転車こげよという話ですね。はい、ありがとうございました。見事にオチがついたところで、今日のお題のコーナーでございました。 はい、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。12時オーバーしちゃいましたね。はい、今日も最後までお付き合いいただきまして、ゲストの方、あとリスナーの方々、本当にありがとうございました。今日、まあ、あれですね、一週間空いてしまいましたが、まあ、今回もですね、適当にやっていけると思います。まあ、あれですね、今回のラジオは、普通にまあ喋るだけじゃなくて結構知識になったね。話のネタ、これ、合コンネタにも使えますよ。合コンネタには使えんか。
でもかなり知識入ったよ。
そうですね。話のネタ、尽きた際には、ぜひぜひ今日出た、110回放送のね、スレッドをメモしていただいて、それをまあ披露してみてはいかがでしょうかと。はい、では、今日のレイブンズナイトはこの辺で終了としたいと思います。では、いつも の宣伝コールをお願いいたしまーす。
は
い
は
い、
この番組は、ノブスタルズの一番長官大人の紹介と、渋谷20番長官山より会、ロンドン道具屋コペチコの店モートテビー、ロンドン11番長官ハンダ同盟、渋谷の紹介カレディロンドミのクジラ、いつもの紹介ピースフルワールド、シリアの大公開祭、パネルズ、ゼウルスの噴水前、など渋谷アニマル大戦団解説と腹筋企画の提供でお送りしました。
はい、ありがとうございます。では、来週はですね、来週もいつものより水曜日、最初はいつだろう、10月の22日水曜日ですね。10月の22日水曜日、いつもの時間にお送りします。はい、では本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。あと、ゲストの方、宣伝順番に、まず犬神さん。
まずなんだ。びっくりした。はい、はい、犬神様、あ、そうですね、一応木曜日、9時から放送してます。もしよかったら、まあ、のどさんの収録いっぱいでしょうけど、ロスサバで放送してますんで、もしよかったら聞いてください。
ちなみに、ラジオのタイトルは？
あ、渋谷一恋の広場っていう放送してます。
はい。で、続きまして、水亀さん。
はーい。今週も夜の10時から、ビンラジ、やります。よろしくお願いいたします。
何曜日ですか？
毎週に、日曜日ですね。
そうですね、はい、日曜日夜10時から水亀のちょっと相撲をしつつ裏裏改め
みんな
めちゃめちゃ短くなってるから、うん、はい、ではね、なるほどにしれ、なんか宣伝とかは特に、
そうですね、まあなんか最近猫教団の方がオークション出勤少なくなってるみたいなんで、もしなんか取り出し物とか出てきて使わないってことであればリサイクルカテラいかがですかということで、
猫魚団によります、セビリアオークションこちらの出品物もお待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、今日はこの辺で、皆さん風邪ひくなよ、私今日お送りしましたのは、私ツーバイオジンポの HR と
包丁姫ことアリスラミングと、
いやいやいや、さっきの全員3人言って紹介したから、メインパーソナリティは、私ツーバイオジンポの HR とアリス・セラフィムでしたー終了終了、終わり終わり終わり、もう時間押してんねん。はい、というわけで、皆さんさようならー、また来週でございます。 See you next time。
おやすみなさい、
ファンネルー。